こんばんは、来ましたけども、関連 URL 間違えたっぽい。避難所の俺貼ってねえよな、俺本スレの関連 URL にしちゃったね、これ。間違えたね。やってもうたね。本スレ、ではないです。間違えちゃいました。避難所の方です。本スレやってますんで、まあ避難所でも、やってるんですけども、しょうがないという形で、来ましたよ。どうしよう。避難所、まあ、いいか。わかんないかな。大丈夫かな。まあ、いいよな。まあ、しゃあねえよ。なんとなくなんかそのままにしちゃったから、本スレの URL のままにしちゃったよ。間違えて。やってんの分かってたのに。そう。またね、PSU をやっててですね。それなのに、また落ちたと。がっかり。本当にね。現在レベル15。まあ、12時間ぐらい。もうちょっとやったかな、トータルでやったと思うんですけどね。ていうかね、あの6人パーティー面白いんだけど、やっぱり同じとこぐるぐる回るのはきつくなってきた。だからまあ落ちたしいいやってことで、こちらの方を、消化しようかなと思って、また来ました。で、今から画像アップはします。で、まあ長々ともう第何回目か分かりませんけど、99人の最終電車、っていうのをやってます。井上夢と作。ここの、ホームページだと夢人と書いてありますけども、この人の書いたですね、銀座線を舞台にした、99人のお話、最終電車のね、23時56分から、12時13分まで、最大で18話あるんですけど、で、1話で終わるやつもいれば、2話で終わるやつもいるし、まあ、18話で終わるやつもいると。で、とにかく99人いるんですわ。で、話が全部、まあ、夫婦とかもいるんで、絡んでるやつもあったりはするんですけど、まあ、とりあえず、なんつうのかな、別々っていう話、多すぎっていうね。で、今、現在は28人分、終了してると。で、29人目ということで、で、避難所レス読みで、これはどっちかわかんねえ。28番さんで、もう俺も今来たと。同タイミング？びっくり。違うね。で、29番さん、イサムさん本スレが大好きなんですねと。いや、なんつうのかな。あの、本スレいつも空いてるイメージなんで、なんていうのかな。そのまんま、本スレ、のまんまにしちゃっ、しかもね、ちょっと、今日はね、なんかちゃっとやっちゃったのが、ちょっと失敗したね。慌てちゃあかんね。で、今日はですね、また長いのぶっ潰そうかなと。とにかく18話っていう、18話かかるやつは、一人で、その、2時間ぐらい、1時間50分とかかかるんですよ、読むの。だからもう早めに潰して、楽になりたいと。いうことで、昨日も、潰したんですけど。今日は免許の更新に行ってきました。免許の更新、人多いわ。多いわ。本当に多いわ。で、相変わらずね、自分の写真にね、へこんでね、何この顔っていう、もうこんな顔潰れちゃえばいいじゃないっていう、いう形で、鬱になりながら帰ってきましたけど、よっしゃ、行こう。誰から行くんだ？決めてねえんだ、また。また決めてね。また、突発で言ってるから。リスナーの方、もしくは実況者の方で、読んでいただけるという方。まあ、てか自分が1時間30分くらいかけるんで、まあ終わるのが10時過ぎだと思うんですけど、そっから読んでもいいよという方いらっしゃいますでしょうか。わかりませんけど。ちょっと振ってみたり、だけどな、今本スレとさ、ギャックンやってっからさ、俺のやつ聞いてるかっていうね、 なんつーのかな、まあ、自分のは録音が多いと思うんですけどね。まあ、とりあえず言いましょうか。避難所ですよ。おかしいですね。何書いてんだろう。30番さんね、もみじマークですか、免許と。もみじマーク。ちょっと懐かしい響き。その、やったね、もみじマークね。あれは何歳以上だっけ、忘れちったけど。俺何歳、何歳、俺、もみじマークとか。俺何歳だろう。俺すごいね。てかね、もみじマーク危険だよね。わかる人はわかるけど。あのね、出るタイミングとか、交差点、このね、バッて出るタイミングとか危険。うん。初心者マークよりもね、はるかに危険だね。さすがもみじマークだね。うん。やっぱベテランが乗ってるって感じが。もうね、なんつうのかな、命を惜しまない感じで運転してきますんで、怖いですね。で、次。31番さん、何このおっさん顔と見られた。ちょっとギャックンの方かななんてね、わかんないけど。で、32番さんは、ギャックンピッポっていうのは意味わかんないんで、これはギャックンの方聞いてないとわかりません。で、33番さんで、免許ウップと、絶対嫌だね。絶対嫌だね。あのね、自分ね、ブセークだし、ブセークなんですけど、非常にね、ブセーク様なんですけども、もうブサイク大名人なんですけども、ひどいですよ自分の顔、うん、特にひどいね、その面白い。で、34番さんで顔ウップと、させねえ、絶対させねえ、どういう意味かわかんない、させねえってね、俺がやんなきゃいけない。本当にね、ひどいよ。本当にブサイクだよ、俺言っとくけど。で、35番さん、全部はかわいそうだから顔だけ隠してもいいと、いうことだと、ね、なんだよ、全部はかわいそうだから顔だけ隠してもいいってどういうことだっていうね、だってさ、顔だけ隠して他出しちゃったら大変なことになるでしょ、だって、うん、面白いね。ちょっといいかなと思ったけど、それはまずいっていうね、当たり前だけどね。で、36番さんにギャックに振ってるから、ね、もしかしたら食っかもしんねえね、わかんないけど、とりあえず、長い人を一人読むぞということで、ね基本的に18話もうそのフルで使う人たちはですね、昨日読んだ金田勝彦を聞いていただければわかるんですけど、ちなみに全部配信後に、ファイルバンクにアップしてますんで、もし聞きたいという珍しい方がいらっしゃいましたら落としてみてください。で、まあ、金田勝彦、こいつはですね、息子を誘拐されてですね、2000万持ってこいという形で、でしかも23時57分の渋谷駅の電車に乗れとね、いう風に浅草で乗れという風に言われてるんですよ。で、まあ乗り込んだやつなんですけど、でこれ絡みのやつ、刑事さんだとか、それの事件のね担当の刑事さんだとか、そういった人たちでだいたい18話っていうのは固められてるんですよ。うん、基本的にほとんどそれだね。もう9割ぐらい、うん、全部それ事件絡みの人たちで固められてるんです。で、今日は沖崎っていうやつはもう一番初めの配信の時に読んだんですけど、この深沢、こいつはですね、酔っ払いの、なんつうのかな、真似というか、まあ、酔っ払いの役でですね、こいつはまあ電車の中に乗り込むわけです。で、ずっと監視っていう形でいるんですかね、うん、でまあそいつを読んでいこうかなと今日はね、思います。で、やりましょうかね、うん、いきます。23時56分浅草駅で、深澤秀和、まだ出発前ですね。で、行きたいと思います。音量関連で何かありましたらどうか、書き込んでいただければと。だけど関連 URL は本スレなんで、そっちじゃなくて避難所の方に、ややこしい。よし、行こう、行きます。やはりやめるべきだろうかと秀和は考えていた。こんな状態では仕事にならない。こうやって座っている間もこの体の中では病気が進行し続けているのだ。いきなりびっくりなんですけどね、病気。秀和はゆっくりと車内を見渡した。なんだか全てのものが遠くに見える。見るもの聞くものから現実感が消失してしまったように思える。 斜め前の座席で青いクーラーバッグを膝に抱えている男。彼のことはつい20分前に説明を受けた。どんな説明だったのか思い出すのに苦労する。神田、いや鎌田だっただろうか。繰り返し聞かされた名前も思い出せない。病気なのだろうか。忙しすぎて病院に行く暇もない。ぼんやりしていて、上司や同僚から何度も叱られ怒鳴りつけられた。仕事を辞めるべきなのかもしれない。今朝、脇の下にまた新しい肉腫を発見した。内股に2箇所、左の脇腹に1つ、そして脇の下。肉腫は次第に大きくなっている。毎日少しずつ成長を続けている。魚の顔を持った肉の塊。肉腫の中央からやや上のあたりに4つの穴が開いている。上の方にある2つの穴は大きく、下にある2つは小さくて中央に寄っている。上の2つは目玉に見え、下の2つは鼻の穴に見える。その4つの穴の下にへの字を書いたような亀裂が走っている。どう見ても口だ。正面から見た醜い魚の頭部。どうしてこんな肉腫が出現したのだろう。病気だろうか。だとしたら病名は何というのだ。痛みはない。体調に変化もない。少し食欲が増え、性欲も増えた。性欲はあっても、こんな肉腫を抱えていては真由美を抱くこともできない。仕事が忙しく、セックスをしている時間もないから、真由美は別に文句も言わない。トイレに入り、自分の手で処理する。エロいわ、エロげだわ。また今日も署内のトイレで3度やった。気づいている同僚もいるかもしれない。体に不調はないが、生活に現実感がなくなった。食事をするときとマスターベーションのとき以外、何をしても実感がない。何もかも遠くに行ってしまったような気がする。みんなこの出来物のせいだ。突然電車のドアが閉まり、秀和はそのぼんやりとした目を開けた。座席にガクンと衝撃が伝わり、電車が走り始めた。はて、俺は何のためにこの電車に乗っているんだろう。で、終わりなんですけど、1番目ね。っていうか、こいつ、いきなりびっくり、意味がわかんない。こいつはその、ね、この人も刑事さんなんですよ。で、まあ、読んでて、聞いてて分かったでしょうけど、一応そのね、酔っ払いのふり、まあ酔っ払いっていうのはまだ出てないですけど、酔っ払いのふりしてね、お前はそこにいろっていう形で言われてるんですよ、こいつ。確か。にもかかわらずですね、こいつの中では全然違うことが、全然違いますね。びっくりですね、なるほど。次行きまーす。こいつのはなんだ、全然違うんだろう。で、23時57分、浅草駅から田原町駅、深沢秀和。やけに暑い。と、秀和は襟元を緩めながら思った。蒸している。首筋も手のひらも背中も胸も、どこもかしこも汗ばんでいる。ぼんやりと車内を見渡した。よくみんな我慢していられるものだ。冷房が効かないのだろうか。いや、まだ冷房を入れる季節じゃなかったっけ。今は何月だ。腕時計をした左手がむずがゆかった。ベルトの下の皮膚がヌルヌルして気持ちが悪い。ベルトを緩めて時計の位置をずらし、そのあたりの皮膚を指先で引っかいた。時計に締め付けられていた跡がくぼんで皮膚に残り、そこだけピンク色にくっきりと形がついている。よく見るとピンクに変色した皮膚の表面に細かいシワが寄っていた。指の腹でそのシワを伸ばすように押してみる。てんてんてん。奇妙な感覚がした。皮膚がずれたように思えたのだ。目を凝らしてみると、指で押さえたところだけピンクの皮膚が引っ張られたままの形で寄っている。まるで皮膚の表層だけラップフィルムでも貼り付けたような感じだった。なんだこれ。 皮膚のシワを爪で挟んでつまんでみた。秀和はぎょっとした。爪に挟んだ皮膚が薄皮一枚、木の歯の形にペロリと剥がれたのである。剥離した皮膚の下に神秘が赤く光っていた。てんてんてん。秀和は思わず自分の周囲に視線を泳がせた。彼を見ている者は誰もいない。車内アナウンスが何か言っていたが、秀和にはその言葉の意味が聞き取れなかった。自分の手首に再び目を返した。どうして?動悸が激しく打っている。内股と脇腹の脇の下にできた肉腫が、その動悸に合わせてもぐもぐと動いていた。なんだよこれ。次。23時58分、浅草から田原町駅で稲荷町まで、深沢秀和。皮膚の剥がれた手首のあたりだけが、スーッとして冷たく感じられた。相変わらず車内は蒸している。しかし、この歯型に露出した赤い肉のあたりだけは涼しかった。痛いだろうなと秀和は思った。腕時計がこの剥がれたところに触れたら、きっとひどく痛むに違いない。涼しく感じるのはヒリヒリしているからだ。試みに。秀和はその手首にふーっと息を吹きかけてみた。まるで北極の風をひとつまみ振りかけたように思えた。気持ちが良かった。痛みが走るのを覚悟の上で秀和は人差し指の先でそっと露出した肉に触れてみた。てんてんてん。ほとんど何も感じなかった。痛みを感じないどころではない。指が触れたという感覚すらないのだ。なんだか自分の体に触れたように思えなかった。隣の人の腕でもつっついたような感じがする。指の腹全体をそこへ押し付けてみた。やはり感覚がない。神経組織まで剥がれてしまったのだろうか。ふとそんな風に思った。しかしそんなわけはない。神経は皮膚の表面だけに存在しているわけではない。第一、息を吹きかければ冷たく感じるではないか。冷たさを感じる神経はちゃんと生きているわけだ。ではどうして触った感覚がないのだろう。思い切って秀和は人差し指の爪の先を赤いこの歯型の中央に押し付けた。ぎゅっと力を入れ爪痕がつくぐらい押してみる。あ、秀和は目を見開いた。指先が肉の中に潜り込んでしまったからだ。てんてんてん。まるでそれは柔らかい粘土に指を押し付けたような感覚だった。慌てて指を引き抜いた。指の抜けた跡がぽっかりと穴を開けていた。秀和は車内を見渡した。電車が止まっていた。どこかの駅に着いたらしい。秀和を見ている者は誰もいない。もう一度秀和は自分の手首に目を返した。普段は時計をして隠れている場所にぽっかりと指の太さの穴が開いている。もう一度そこに触れようとして秀和は右の人差し指の先が濡れていることに気づいた。親指の腹にこすりつけてみる。ぬるりとした粘り気のある透明な液体だった。これは何だろう。血ではない。手首の穴の方に目を戻した。よく見ると穴の内側も濡れている。赤い肉が濡れてテラテラと光っていた。そして周囲の肉から染み出した液体が穴の底に溜まり始めていた。ふーっと秀和は息を吐き出した。やっぱり病気なんだろうか。俺は病気なのだろうか。っていうかね、今思ったんだけど、この深沢秀和のこの、顔グラフィック。この、まあ、独特な絵で描かれてるやつですけど、こいつの体に顔が描いてあるんだよね。体の部分にね。もしやっていうね、ところですけど。避難所レス読み、37番さん、頑張って一人で読み切ってください。期待してますと。一人で?なんてこったい。で、39番さん、ファイルバンクにアップしてあるイサムさんのファイルのダウンロード数はと。ダウンロード数ってわかんのこれ。へー。 まあっていうかね、別にね、なんていうのかな、落としてもらいたいと思ってアップするんじゃないんですよ、もうこれは。基本的にね、自分のなんつうのかな、頑張ったぞ記録っていうんですかね、やったっていうね、記録を残してっていうことで、ファイルバンクの方に自分がアップしたいっていうね、ことでアップしてるんで、別に落とされなくてもいいんです。こいつは一応99人やったんだぞと、まあ何人か他の人に読んでもらってるんですけど、すでに、ね、まあとりあえずそういうね、形を残したいと思ってね、やってるんですよ。で、ね、俺はね、ないね、あとはね、よし。50番さん来た。イサムおじさん、微妙にグロージスと。ですね、おじさんじゃないと。五社六入で二十歳だと、ね、何度も言わせんなと。もう、もうね、もうね、耳の穴かっぽじってよく聞きやがれと。五社六入で二十歳だぞと。微妙にグロージスだね、確かにね。まあ、しゃあないね。次行きましょう。23時59分、田原町から稲荷町、深沢秀和。穴の深さはさほどのものではない。一番深い中心で5ミリか6ミリ、そんなものだろう。人差し指の先が少し埋まった程度なのだ。こんなことになっても痛みを感じない。どうなっているのだろう。こんな病気は聞いたこともない。見ているうちに穴の中は透明な液体で満たされた。いや、穴の縁を越えて手首の脇へ回り始める。ポタリと雫が一つズボンの上に落ちた。慌てて秀和はポケットからハンカチを取り出した。そのハンカチで溢れ出した液体を拭き取り穴を押さえた。押さえるだけでは足りないように思え、ハンカチの端を丸めて穴の中へ押し込んだ。てんてんてん、なんだ。秀和はハンカチを持ったまま手首を凝視した。ハンカチが抜けなくなってしまったのだ。まるで穴がハンカチに食いついたような感じだった。引っ張っても取れない。完全にくっついている。手を離してみるとハンカチが手首の甲の中央からはらりとぶら下がった。どうなってるんだこれは。異常だと秀和は思った。これは異常だ。わけがわからないが、とにかく異常だ。目がハンカチから離せなくなってしまった。穴とハンカチの境界部分を凝視する。染み出してくる液体を含んでハンカチは埋め込まれた根元から色を変え始めていた。その色の染みが徐々に広がっていく。そして秀和はさらに異常を発見した。最初は気のせいだと思っていたのだが、ハンカチが少しずつ手首の中に引き込まれているのである。気のせいではなかった。明らかにハンカチは手首の中へ移動を続けている。穴の縁がもぐもぐと動き、その様子はまるで手首がハンカチを食べているようにも見えた。ゆっくりと、ゆっくりとハンカチが食われていく。待ってくれ。こんなバカな話はない。どうしてこんなことになるのだ。ハンカチは触れてみると、すでに全体がじっとりと濡れていた。指についた液体を鼻の先へ持って行って匂いを嗅いでみた。野草をすりつぶした時のような青臭い匂いだった。あまり好きな匂いではない。そうしている間にもハンカチはどんどん手首に食われ続けていた。ハンカチ全体がぐしょぐしょに濡れ、含みきれなくなった青臭い液体が再びズボンにポタポタと落ち始める。どうしたらいいのだろう。秀和は周囲を見回した。電車はまたどこかの駅に着いていた。秀和を見ている乗客は誰もいなかった。24時ちょうど稲荷町駅到着。深沢秀和。気分が悪かった。胸がムカムカする。ハンカチは手首に食われ続けている。まるでウサギがナッパを食べているような感じだった。もふもふ。液体をたっぷりと含んで重くなったハンカチの先からポタポタと雫が落ち続ける。どうなってしまうのだ。秀和は大きく呼吸を繰り返した。手首がハンカチを食っている。そんなことはありえないじゃないか。夢だと秀和は思った。これは夢だ、現実じゃない。俺は夢を見ているのだ。自分にそう言い聞かせながら秀和は車内を見渡した。 現実感はもうどこにもない。すべてのものが、自分を取り巻いているすべてのものが遠くに感じられる。だから夢なのだ。これはすべて夢なのだ。しかし、だとすると俺はこの数週間ずっと夢の中にいることになる。そんなに長い夢があるものだろうか。それに夢の中で俺は睡眠さえとっているではないか。眠る夢？なんだかわからなくなった。見ているうちに手首の穴はすっかりハンカチを食い尽くしてしまった。ハンカチの最後の端が手首の穴に吸い込まれると、次の瞬間もぐもぐと動いていた穴がプーッと息を吐き出した。てんてんてん。まるでそれは満腹になった人間が腹をさすりながら大きく息を吐き出す口元そっくりの動きだった。そして秀和はハンカチを食った手首の甲がぷっくらと膨らんでいることに気づいた。口に似た穴はへの字に曲がり、さらに驚いたことにその上に4つの小さな穴が開いていた。またできてしまった。秀和はため息をついた。魚の顔を持った肉臭、内股と脇腹と脇の下、そして今度は手首の甲だ。一体これは何なのだ。気分が悪かった。吐き気がする。具合が悪そうだな。え？と秀和は手首の肉臭に目をやった。顔色が良くない。健康には十分気をつけたまえ。てんてんてん。喋っているのは肉臭だった。への字型の口がくちゃくちゃと動き、秀和に向かって話しかけている。そして先ほどまでただの小さな穴でしかなかったものは完全な目に変化していた。ギョロリとした眼球が二つ、パチパチと瞬きを繰り返しながら秀和を見つめている。そんな。秀和は頭を振った。何がそんなだ。失礼なことを言うんじゃない。言って、肉臭は長い舌でペロリと口の周囲を舐めた。思わず秀和は胸の前で腕組みをした。腕を組んで肉臭を隠す。気持ちが悪かった。手すりに体を持たせかけ、秀和はぎゅっと目を閉じた。嘘だ、こんなのは嘘だ。
おい、苦しいじゃないか。
右腕の下で肉臭が言った。嫌だ、やめてくれ。
苦しいと言ってるのがわからないのか。
お前は一体何なんだ。腕を組み目を閉じたまま秀和は小声で聞いた。
なんだだと。そんなこと知らんよ。
右腕の下でもぞもぞと肉臭が動いている。秀和はそっと組んでいる腕を外した。ふうと肉臭が息を吐き出した。どうしてこんなものができた。
なぜそんなことを聞く。私が答えを知っているとでも言うのか。
お前は何だ。
だから知らんと言っているだろう。お前は自分が何だか知ってるのか。
俺は人間だ。言うと肉臭はふんと鼻を鳴らした。何これ、寄生獣？で、避難所レスユミ51番さん、そんなこと言って本当はダウンロードしてほしいんでしょうと。いや、別にいいですよ。いや、つかね、基本的にね、下手くそでこんな声のやつがやってるっていうのは別にね、他の人だったらあれだけどさ。そう、だからね、別にいいかなと。でもダウンロード数で分かるんだったらちょっと気になったりするよね。だけどね。ちょっと気になりますよね。それなりにはね。まあいいや。さてと、これどうなんだこいつは。24時1分、稲荷町から上野駅、深沢秀和。こいつ全然話が違うじゃん。俺、なんかさ、なんで俺この役やってんだろうみたいな話とかなのかなと思ったんだけど、長々と。全然違ったこいつ。行きまーす。
お前が人間だとしたら、
と肉臭は言った。
私は差し詰め、人間の手首に生えた肉団子というところだな。
言って肉臭はキュッキュッと鼻の頭にシワを寄せながら笑った。
人間の手首に生えた肉団子、傑作だな。うまいことを言う。一本取られましたねってか。
おかしくもなんともないよ。秀和はため息を吐き出しながらつぶやいた。どうしてこんなことになってしまったのだろう。
ふんと肉種はまた鼻を鳴らした。ユーモアのわからない奴は嫌だね。
夢なのか、幻覚なのか。ではどうしてこんな夢を見る？どうしてこんな幻覚が現れるのだ？
おい、もう一枚ハンカチも持ってないかね。カミカミだね。
ハンカチ？
ああ、さっきのうまかった。今日はやたら繊維質のものが食べたい気分なんだ。
ないよ。
ない。
肉種は悲しそうな顔をした。
ハンカチは最低2枚は常に所持しておくべきだ。それがたしなみというものだぞ。3枚であればなおよろしい。
どうしてハンカチなんか食べるんだ？
どうしてだと？美味しいからに決まってるじゃないか。
秀和は力なく首を振った。
じゃあお前はどうしてハンカチを食べないのだ？
そんなもの食べられるわけがないだろ
う。私は食べられる。
勝ち怒ったように肉種が言った。どうにかしなきゃいけない。こんな状態がいつまでも続くのはたまらない。なんとかしなきゃ。
ではティッシュなら持っているだろう。
肉種はニタニタと笑いかけながら言った。ないよ。ハンカチもティッシュもない。
なんだお前、朝駅前で配ってるやつをもらなかったのか。差し出されたものは感謝の気持ちで受け取るべきだ。失礼だとは思わないか？ティッシュを配っている者の気持ちを考えろ。お前が受け取ってくれなかったことでどれだけ傷ついているか。
ちょっと黙っててくれよ。
なんだと？お前は人の忠告も聞けないのか。親切に教えてやっているのに黙れとはなんだ。
ベラベラ喋るな。
私がいつベラベラなどと喋った？そのことは一言も喋っていないぞ。名誉毀損で訴えるぞ。
なんで喋るんだよ。
バカだな。口で喋ってるに決まっているだろう。口は何のためについている？食べるためと喋るためだ。
ふと秀和は不安になった。お前たちみんな喋るのか？
当然。
と肉種は澄ました顔で言った。
な、みんな。
途端に体のあちこちから声が上がった。
話せるに決まってるじゃん。失礼なことを言う人ね。ばっかじゃないの。
てんてんてん。秀和は目を見開いた。どうかしてる。俺は気が狂ってしまったのか。思わず声に出していった。
お前が狂っているのだとしたら、私はさしずめ狂った奴の手首に生えた肉団子だな。
体中の肉種が一斉に笑い出した。どうしたらいいんだ。秀和は手首から目を上げた。電車が止まっていた。またどこかの駅に着いている。首を回しホームの方へ目をやる。駅名表示が見えなかった。どこだ、ここはどこだ。
次、24時2分、上野駅から上野広小路、深澤秀和。
ドアが閉まり電車が動き始めると、秀和は必死になってホームの駅名表示を探した。
上野の次の駅は上野広小路。広小路、わかんない。未だに
しっかりしろと秀和は自分に言い聞かせた。自分が何のためにこの電車に乗っているのかちゃんと考えろ。お前がこの電車に乗っている目的は何だ。
てんてんてん。わからなかった。自分がどうして電車に乗っているのか、その理由がまるで思い出せない。仕事で乗っているのだという気持ちだけはある。しかし自分の仕事すら秀和には思い出せない。
電車に乗る仕事、一体俺は何なのだ。
仰げば尊し和菓子の。
嫌だねこれ歌うのね。で、突然肉種が歌い出し、秀和はぎょっとして手首を見返した。なんだ一体。
いや、
と肉種の唇の端を持ち上げて笑ってみせた。肉種が唇の端を持ち上げて笑ってみせた。
お前がしょんぼりしているようだから元気づけてやろうと思ってな。
てんてんてん。
なんかおじいちゃんっぽくなってんなこれ。気持ちが塞いでいるときは楽しい歌を歌うに限るぞ。
どうして仰げば尊しが楽しい歌なんだよ。
何もわかってないやつだな。
と肉種は顔をしかめた。
歌というのはどんなものでも楽しく歌えば楽しいものになる。悲しく歌えば悲しくなるのだ。結婚行進曲と早々行進曲なんて同じ曲を違う演奏でごまかしてるだけなのだぞ。知ってるか。
そんなデタラメを。
デタラメなものか嘘だと思ったら作曲した人間に聞いてみればいい。
作曲した人間、死んだ人間に聞けるわけがないじゃないか。
死んだ葬式はいつだったんだ。
そんなの知るか、ずっと前だよ。そんなことより教えてくれ。
うむ、
と肉種がうなずいた。俺はどうしてこの電車に乗っているんだ。呆れたという顔で肉種は秀和を見つめた。
どうしてだと？お前そんなことも知らないのか。
ああ、わからなくなった。
情けない男だな。教えてやるからよく聞いておけ。電車に乗っているのは切符を買ったからだ。切符がないとどんな電車にも乗れないのだ。
そういうことじゃない。何の目的でこの電車に乗ったのかと聞いているんだ。
目的？ああ、ダメダメ、
と肉種は小さく首を振った。
目的を持つのは危険だ。目的とか目標とかそういうものは持つものじゃない。目的が達せられなかった時がっかりするからな。
ダメだと秀和は首を振った。
どうした？私の言葉はお前には高度すぎて理解できないか。
そんなんじゃない。あんたに聞いたのが間違いだったよ。
なんだと？失礼なやつだな。人に物を聞き尋ねておいてその態度はなんだ。謝罪を要求するぞ。
途端に体中の肉種たちが声を上げた。
謝れ、礼儀を知らない奴だ。断固戦うぞ。おお。
秀和はため息をついた。なんてことだ、一体俺はどうなってしまうのだ。車内のアナウンスが何かを言っている。秀和にはその言葉がよく聞き取れなかった。大声で叫びたいような気持ちだった。しかし実際に叫び声を上げているのは肉種たちの方だった。彼らは全員で仰げば尊しを大合唱していた。
何この話？
何これ？
これはね、謎やね。これはちょっと続きいきましょうね。24時3分で上野から上野広小路駅で末広町まで深沢秀和。
頼むからお前らどこかへ行ってくれ。
パイプの手すりに頭を持たせかけながら秀和は言った。
どこかへ？なんだそれは。
肉種が口を尖らせるようにして言う。
人に頼み事をするときどこかへなどという曖昧な言い方があるか。天寺池とかとか、玉川京亭池とか、そういう頼み方をするものだ。タクシーに乗ってどこかへ行ってくれなどと言ってみろ。お客さん勘弁してくださいよと言われてしまうぞ。もっともタクシーは乗車拒否をしてはいけないのだから、それでも走らなきゃならんだろうがね。あいにく私はタクシーの運転手ではないのだ。
もうたくさんだよ。
何がたくさんなのだ。ここにそんなたくさんのものはないぞ。
いい加減に消えてくれと言っているんだ。
お前はまるで物事を知らないな。消えろというのはテレビの画面とか懐中電灯に対して言う言葉だ。私が懐中電灯に見えるのか？
秀和はため息をついた。どうやったら元に戻るんだ？
元に、うむ。
肉種が口をひん曲げた。
俺は自分の手首が元通りになってほしいだけなんだよ。
なるほど。では、なぞなぞを出そう。
なぞなぞ？
うむ、いいか。雨が降ったらびしょ濡れになってしまうものなんだ。
てんてんてん。思わず秀和は手首の肉種を見返した。
どうした？難しすぎるか？
雨が降ったらってそんなものいっぱいあるじゃないか。
ぶー、残念でした。不正解です。
待てよ、答えはなんだ？
教えない。
てんてんてんてん。
ではもう少し優しい謎々にしよう。お前桃太郎の話は知っているな？
桃太郎？昔々おじいさんは山へ芝刈りにってやつか。
その通り。そのおじいさんの名前は何と言うでしょう？
てんてんてん。
こんな簡単な謎々もわからないのか？
そんなの知るわけないだろう。昔話のおじいさんなんかに名前なんかないよ。
ぶー、残念でした。不正解です。
答えを言ったわけじゃない。
だから不正解じゃないか。お前学校のテストで答案に答えを書かなかったら罰なんだぞ。間違った答えを書くのと答えを書かないのは両方とも不正解なのだ。
お前はおじいさんの名前を知ってるのか？
では次の問題です。
おい、
あなたの手首はどうやったら元に戻るでしょう？
秀和はまたため息をついた。それがわからないから頼んでいるんだ。
残念だったな。また不正解だ。全問不正解。これでは商品はもらえないね。
商品？何が商品だったんだ？
ペアで一週間のハワイ旅行をプレゼント。
嘘つけ。
どうして嘘だと思うんだ？
秀和は首を振った。
なんだ、当てずっぽうか。
頼むからと秀和は目を閉じていった。頼むからどうにかしてくれ。で、次。
ずっとこれやんの、この二、こいつ、うん。で、行きまーす。24時4分で、上野広小路から末広町駅まで、深澤秀和。
どうにかするというのは難しいぞ。肉酒が言う、気休めを言うというのはたやすい。もっと落ち込ませるというのも簡単だな。どん底へ突き落とすというのも、まあできないことじゃない。しかし、どうにかするというのは難しい。どうにかとは、どういう状態のことを言っているのだ。
秀和は薄目を開け、肉酒を見た。肉酒は澄ました顔で秀和を見返していた。今よりもいい状態にしてくれと言っているんだ。
ふむ。
と、肉酒はうなずいた。
最大の問題はそこだ。
てんてんてん。
いい状態と、お前は言うが、何がいい状態で何が悪い状態であるかは人によってそれぞれ違うものなのだ。これを特殊相対性原理という、数式に直すと E イコール MC 事情ということになるな。フランケンシュタイン博士の研究を応用して、アインシュタイン博士が完成させた理論だ。フランケンシュタイン博士は死というものを最悪な状態のものと定義し、死体をいじくり回して生き返らせてしまった。生がいい状態とは博士は考えたからだ。しかし、生き返らせた怪物にとっては、生はちっともいい状態ではなかったのだ。そこでアインシュタイン博士は、そのフランケンシュタイン博士の実験の、反省を含めて、特殊相対性原理というやつを編み出した。これは世の中には絶対なんてものはどこにもないという理論なのだな。ものはすべて観察者によって変化する。つまり、お前がいい状態と考えることは、必ずしも私にとっていい状態ではないということだ。もっとわかりやすい言葉で言うなら、お前の言っていることは、わがままに過ぎないということだ。
言い切った。秀和は力なく首を振った。
なんだその頭部の横反復運動は。
俺にとってのいい状態というのは、あんたが口を閉じてずっと黙っててくれることだよ。
てんてんてん。
言い返してくるだろうと思っていたが、肉酒は黙ったままだった。秀和は手首の肉酒に目をやった。
てんてんてん。
肉酒の目から大粒の涙がポロポロと転がり落ちた。口をへの字に曲げ、ううと声を殺しながら肉酒が泣いていた。
なんだと言うんだ。
お前は私が嫌いなんだ。
嫌いって。
ポロポロとまた肉酒の目から涙が落ちる。
いいんだ、分かっていたんだ。私は今までずっとお前を自分の一部のように思っていた。お前は欠点だらけの人間だし、何の取り柄もなく誰の役にも立たないクズだ。そうだということもよく分かっていた。
おい。
でもそんなお前でも、私はお前を自分の一部のようにして愛してきたんだ。世界中の人間が全員お前を見捨てたとしても、私はせめて私だけはお前を見捨てないでやろうと思っていたんだ。
秀和はぎょっとして自分の体を見下ろした。体のあちこちの肉腫が一斉に All you need is love を合唱し始めたからだ。
しかしお前は私が嫌いなんだ。黙れとお前は言う。そう、私は黙ろう。沈黙の世界に入ろう。それがお前への愛の証なのだから。愛は犠牲によって成り立っている。お前もいつかは知る時が来るだろう。犠牲という名の愛の偉大さを。おーロミオ、どうしてあなたはロミオなの。
秀和はまた大きくため息をついた。黙るって言いながらちっとも黙ってないじゃないか。犠牲の愛でも何でもいい。俺の手首の上でごちゃごちゃ言うのはやめてくれよ。突然肉酒たちの合唱が止んだ。手首の肉酒がギロリと秀和を見た。
しかしお前は冷たい男だな。
嘘泣きか。
泣き落としというやつを試してみたんだ。
てんてんてん。
秀和は拳を握りしめた。次。24時5分、末広町駅から神田まで、深澤秀和。
このね、この肉種喋りすぎ。じゃあ続き。
なんだ、今度は暴力に訴えるのか。
秀和は拳をちらりと眺めて肉種が言った。
それは人間として最低の行為だぞ。もっとも人間というのはその最低の行為を繰り返しながら増殖した生き物だからな。仕方ないと言えば仕方ない。
ああ、もう喉痛い。
結局のところ人間の考えなら悲しいほどにお粗末なのだ。だから暴力によって自分を優位に立たせようとする。文明だの、国家だの、社会だの、全てがその土台は暴力によって支えられているのだ。悲しいことだな、哀れなことだ。だからお前が無意識にせよ私に拳を振り上げたことはあまりに人間的な行動だと言わねばならんのだろうな。
別に、と秀和は眉を寄せた。殴ろうと思って拳を握ったわけじゃないよ。
ふむ、
と肉種はうなずいた。
では何のためにお前は拳を握ったのだ。
理由なんかないよ。拳ぐらい握るときに握る。
肉種はゆっくりとした動作で首を振った。
分かってないな、お前は。真理というものが分かってないよ。
真理？
真理には表層真理と深層真理が存在する。かのフロイトは深層真理を個人的なものであると定義したが、それに対してユングは個人的な無意識と普遍的な無意識があると主張した。
秀和は肉種を見つめた。
普遍的な無意識というのは個人的なものよりもずっと奥深いところに位置していて、人間の誰しもが持っている根源的な真理なのだ。宗教とか芸術が成り立つのもこの普遍的無意識が存在しているからなのだ。
何を言ってるんだ一体。
情けない、
と肉種は目を閉じた。
お前は拳を握ったことに理由などないと言った。あるのだ。お前のやることは全て理由が存在する。意識するかしないかに関わらず、その理由は歴然としたものとして存在しているということを言っているのだよ。
どんな理由だ。
ふむと肉種は口を曲げた。
知りたいのか。
ああ、
私も知りたい。
なんだ。
肉種はにっこりと笑ってみせた。
お前自身にわからないものが私にわかるわけがないだろう。私はフロイトでもユングでもないのだ、ないのだからな。無論スティーブン・スピルバーグでもない。
てんてんてん。
まあ、あまり気にするな。
秀和はうんざりして肉種に占領された左手を膝の上へ放り出した。
おお、急激に動かすな。目が回るじゃないか。
肉種が声を上げ、その反応が面白くて秀和は左手を胸の前でブンブンと振り回した。
やめろ、おい、何をするんだ。
黙れ、この肉団子、
言いながらもっと腕を振り回す。
ああ、目が回る、気持ちが悪い、吐きそうだ、吐く。
突然肉種の口から大量の液体が噴き出した。てんてんてん。秀和は自分の膝と左手の肉種を見比べた。ズボンがぐっしょりと濡れている。右手の人差し指でズボンの表面をなぞると緑色のベトベトしたものが指先についた。
汚いな。
肉種はゲホゲホとなおも口の端から緑色の液体を飛ばしながら秀和を にらみつけた。
ああ、気持ちが悪い。
いい加減にしてくれよ。
何を言っている。お前が私を振り回したりするからじゃないか。
なんだよこの気持ち悪いのは。
言いながら秀和は肉種の顔に指先の液体をなすりつけた。すると肉種は長い舌を出してそのゲル状の液体をペロリと舐め取った。
うむ、メロン味だ。
てんてんてん。秀和は逆に気持ち悪くなって肉種を見返した。
お前も一舐めどうだ。なかなかの美味だぞ。
秀和は顔をしかめながら首を振った。きっついわきっついわ、この声きっついわ。で、避難所レスヨミで59番さんで、ね、肉種といえば、ミディを思い出したんだ。そうそうそう、だからあのなんつうの、寄生獣で、さっきも言いましたけど、うん、で60番さんで、この話気持ち悪いですと、まあ気持ち悪いですねっていうかね、早くね、でもうこいつら多分決着つかないで終わるんだろうな、これな、この二人の話な。まあいいや、次っと 24時6分、末広町から神田駅まで行って三越前まで、深沢秀和。とんでもない災難だと秀和は思った。どうしてこんなことになったのだろう。何かこんな肉種が発生するようなものを食べただろうか。いや、世界中にあるどんなものを食べたって勝手に喋り続ける肉種ができるなんて聞いたことがない。この先俺は一体どうなるのだろう。
その昔、マルちゃんという女の子とカクちゃんという男の子が住んでいました。
また妙なことを喋り始めた肉種を秀和はぎょっとして眺めた。
二人は一緒に住んでいたので村の人からは夫婦と呼ばれていました。でもマルちゃんとカクちゃんは正確には夫婦ではありませんでした。彼らは慣れ合いだったのです。
何を言っているんだ。
言うと肉種はにっこりと微笑んだ。お前が退屈そうにしているから昔話でもしてあげようと思ってな。
退屈なんてしてないよ。
じゃあ何をしている。夕食の支度をしているようには見えないぞ。エンジンの点検をやっているとも思えんし明日に控えたリサイタルの稽古中というわけでもなさそうだ。
考え事をしているんだ。
おやおやと肉種は目を丸くした。それは気の毒なことだな。
気の毒。見つめると肉種はうむとうなずいた。
幸せであれば考える必要などない。何も考えずにぼーっとしているのは一番の幸せだ。考えなければならないような状態は不幸としか言いようがないな。
秀和はうなずいた。ああ、いかにも不幸だよ。
では考えるのをやめなさい。
どうして。
簡単なことだ
これ喉言ってと肉種はパチパチと瞬きを繰り返した。
幸せであるとき私は不幸だと考える人間などいないだろう。しかし不幸なとき人間は、ああ私はなんて不幸なのだろうと考えてしまう。その考えがさらに不幸な状態を広げてしまうのだバカな男にお前はバカだと言ったらそいつは傷つく。同様に不幸なものが不幸だと考えるのはただ傷口を広げることにしかならんのだ。お茶飲むのだ。喉痛くなってきたぞ。
続き。要するにあんたは俺が今置かれている状況を諦めろと言いたいのか。
諦めろと私がいつ言った。
不幸だってことを考えてもしょうがないわけだろう。ふーっと肉種はため息をついた。
よくよくひねくれたやつだなお前は。
てんてんてん。
私は言いたいことを言いたいようにそのまま話しているのだ。考えるのをやめなさいというのは考えるのをやめろという意味ではないのだ。諦めろと言いたいなら私は諦めろという。考えてもしょうがないと言いたいなら私は考えてもしょうがないという。わかるかそういう理屈が。
秀和は絶望的な気持ちになった。どうしたらこの肉種を黙らせることができるのだろう。できることなら自分の腕を切り落としたかった。
そこで、マルちゃんとカクちゃんに話を戻そう。本当は、マルちゃんはご飯に醤油をかけて食べるのが好きだったのですが、カクちゃんが醤油の中にご飯をつけて食べるのが好きだったので、そのカクちゃんのやり方に合わせることにしたのです。でも、後になって考えてみれば、それが全ての始まりでした。なぜなら、二人の醤油は、あとスプーン一杯分しか残っていなかったからです。
やめろ!秀和はブルブルと頬を震わせながら叫んだ。肉種絶好調。避難所ですよ。61番さんで、イサムさんはマウスとかマウスパッドにこだわる?
こだわない。
マウスパッドだって俺ねえもん。紙だもん。びっくりでしょ。プリンターのその用紙、コピー用紙だよ。それの上で広角式マウスをぐじぐじやってますよ。すごいでしょ。マウスパッドなんて全然こだわんねえ。普通にテーブルの上でやったらね、全然うまく反応しないから。で、紙の上でやればいいというふうに書いてあったんで、紙の上にやってみたら、おお、バッチリっていうことで、もうそのまま紙。で、定期的に変えるっていうね。
すごいでしょ、うん、びっくり。全然こだわりなし、マウスもこだわりなし、基本的になんつうのかな、それなりの大きさ、小さいやつは嫌なんですけど、まあこだわってんのかな、それもちょっとまあ大きめのやつで高額しで、あとはね、MMO とかやる人はね、あれかもしれないけど、あのね、5ボタン、ホイールとその左右のさ、あるでしょ、ボタンプラス左右その側面に2つついてるやつ、これがついてるとMMO とかやるとき便利。そっちにファンクションキー当てて、なんつうのかな。なんか、それを押して、技出したりとかすると、楽だったりするんだよね。うん。だから、5ボタンだったりすると、ありがたいかな、という感じですかね。てか、なんでそんな質問いきなり来たんだろう。で、62番さんで自分も神だと。ただとある教科の8月11日のプリントがベストという点ではこだわって、とある教科の8月11日のプリントがベスト、限定しすぎじゃねえの、それこだわってるよ、それ職人並みにこだわってるわ、それだって一度しかありえねえじゃん。とある教科で8月11日で、しかもその日に出たプリントでしょ、何そのバッ、なんつうの、たまたま、何それ、よくわかんねえよ。で、63番さんで、俺はタオル重ねる、重ねてる上でやってると。タオル重ねてる上、タオル重ねてる上、滑るそれ。わかんねえわ。わかんないけど、でもなんでいきなりこんな質問が来たのかも謎だね。うん。どういうところから来たんだろう。ちょっとわかんないけど。で、次。喉が痛いです。24時7分、神田から三越前で、深沢秀和。こいつはね、とりあえずね、きついわ。この二人でずっと話してて、しかも、肉種の方が多いんだもん、喋ってる量が。これはきついわ。よし、行くぞ。まあ、そう、興奮するな、と肉種が言った。興奮するのは体に良くない。秀和は手首の肉種を睨みつけた。俺に何の恨みがあるんだ。恨み、そんなものはない。愛があるだけだ。秀和はため息をついた。教えてくれ。これは現実なのか、夢なのか。なぜそんなことが知りたいのだ。なぜ？当たり前だろう。手首にこんな肉団子ができて、しかもそいつが、のべつ幕なし、喋りまくってるんだ。こんな異常なことが起こって、冷静にしているわけがないじゃないか。神々じゃないか。私は至って冷静にしていられるぞ。お前のことじゃない、俺のことを言ってるんだ。ふーむ、と肉子は目を閉じた。かなり自己中心的な男だな。てんてんてん。よろしい、と肉子が小さくうなずいた。では聞くが、お前にとっての現実とは何なのだ。
俺にとっての？
そう、現実というのはそんなに単純なものではないぞ。例えば、先ほど私はハンカチを食べた。とても美味しいハンカチだった。そのハンカチは私が食べる前はお前のポケットの中に入っていたのだ。そうだったな。
なあ。秀和はなんとなくうなずいた。
ハンカチは現実のものか。
何？
簡単な質問ではないか。私が食べたハンカチは現実のものかと聞いているだけだ。
てんてんてん。
ハンカチが現実であるなら、それを食べた私も現実だろう。ハンカチがお前の夢の産物であるなら、私も夢の中に住んでいるだけだということになる。
何を言ってるんだ。
夢であればお前はハンカチをポケットから取り出してはいないはずだな。だとすればポケットの中にはまだちゃんと本物のハンカチが残っているだろう。
はっとして秀和はズボンのポケットに手を突っ込んだ。てんてんてん。そこには何も入ってなかった。肉種がその目玉をぐるりと回転させた。
入ってない。つまり現実として私はあのハンカチを食べたということになる。
夢じゃないのか。
さてね。肉種が口をクイッとひんまけた。お前はそれを断定してしまいたいのか。
断定？
現実か夢かということがそれほどお前にとっては重要なのかと聞いているんだ。
当たり前じゃないか。
私は別にそれが当たり前だとは思わないが、まあいいだろう。人は好き好きだからな。例えばお前は時というものが現実のものだと思うか。
なんだと？
時だよ、時間。
1日は24時間、1時間は60分、1分は60秒、1秒というのはセシウム原子の規定状態の2つの超微細順位の間の繊維に対応する放射の919,263,1770周期の計測時間だということは知っているか。点点点。肉種は古本と咳払いを一つした。時間というものを我々は非常に気にして生活している。目覚まし時計をセットして会社に遅刻しないようにしたり、12時になるのを待ちわびたり、8時ちょうどの暑さに間に合うようにタクシーを飛ばしたりするわけだ。まるで時間という絶対的な神を信仰しているようではないか。しかしその時間は果たして現実に存在するものなの、するものなのか、神々なのか、時計の針が時間なのか。そうではないだろう。時計というのは常に狂っているものだからな。117に電話をかければ時報を聞くことができる。しかしその時報が時間の本質だとも思えない。
何を言ってるんだ。
現実とは何かを説いているのだ。5分前という時間はもしかしたら存在していたのかもしれない。しかし5分後という時間が存在するのか、自分にとって5分後が存在するというのは非常にあやふやな予測でしかない。5分後にもうお前が存在しているという確信などどこにもないわけだからな。未来という時間は現実ではないのだ。だとするとどうして過去の時間が現実だったなどと言えようか。
ふうと肉種が一つ息を吐き出した。一緒になって秀和も大きくため息をついた。
ダメだこりゃ。
次、24時8分神田から三越前駅で日本橋まで深澤秀和。
投げ出すのか
と肉種が口元をひん曲げながら言った。
投げ出す？
お前は今ダメだこりゃとつぶやいた。それは逃避に他ならないのだぞ。お前は現実から逃げ出すのか。
何を言ってるんだ。現実と夢との違いなんか重要じゃない
と、ただと、もう一回、何を言ってるんだ。現実と夢との違いなんか重要じゃないとたった今
言ってたばかりじゃないか。神々じゃないか。
続き、ふんと肉種が鼻を鳴らした。
どうしてお前はいつもそのように人の言うことを曲げて解釈してばかりしているのだ。これなんて読むのだ。これ曲解でいいんですか。曲解、曲げて、解釈する、
で、曲解。
私は現実が夢かということがお前にとってはそれほど重要なのかという問いかけをしたのだ。それが重要じゃないなどとは一言も言ってないぞ。
てんてんてん。なんだか頭がおかしくなりそうだった。秀和は右手で自分の鼻をゴシゴシと擦り上げた。じゃあ改めて聞くが、お前にとってはどうなんだ。現実か夢かということは重要じゃないのか。
私は夢と現実の境目あたりが好みだな。
境目？
そう。と肉種はのぞく。夢から覚めた時のあのまどろみの時間、暖かい布団とカーテンの隙間から差し込む柔らかな日差し、窓の外ではスズメがチッチとさえずり、開花では母親がコーヒーメーカーをセットしている音がする。ああ、なんという至福の時か。
てんてんてん。
キリストも言っている。何時目覚めよ、いや目覚めるなと。
本当か。
知らん。言ったら面白いと思っただけだ。
質問したことを後悔した。
そこで問題を元へ戻すが、逃避は何の解決にもならんぞ。
逃げてなんかないじゃないか。
ほう、なぜ逃げないのだ。
てんてんてん。秀和は肉親を睨みつけた。一体何が言いたいんだ。逃げるなというのか、逃げろと言っているのか。
まあそう、結論を急ぐな。
バカバカしくなった。
人生は長い、急がば回れだ。以前ベンチャーズのウォークドントランを急がば回れと訳していたバカがいたな。走らずに歩けというのがどうして急がば回れになる。
ベンチャーズだって
知らんか。テケテケテケってやつ。
やたら古いな。お前いくつなんだ。
失礼なことを聞くんじゃない。レディに対しては年齢を聞いてはいかんのだぞ。
肉種を眺めた。お前女なの？
そんなことはわからんよ。私には下半身がないのだからな。いや、上半身もないな。顔だけがある。 まあ顔というのが人の中心だから、それ以外は最初から持たない方が何かと便利ではあるがね。下半身がなければ水虫やインキンタムシに悩まされることもないわけだからな。
じゃあお前に年を聞いても失礼じゃないじゃないか。
何を言ってる。男か女かを判断する材料が私にはない。だから私の性別はわからんと言ってるのだ。わからんだけであって、しかし性別はちゃんと存在する。確かめようがない以上、私は男である確率も 50% だが、女である確率も 50% はあるということだ。だからお前は 50% の私に対して失礼な質問をしたということになるのだ。
秀和は頭を振った。どうすればこいつを黙らせることができるのだろう。こんなわけのわからない肉種にいつまで付き合っていなければならないのか。
待てよ、と秀和は肉種を見返した。水虫の治療薬というのがあったな。あれをこの肉種に塗りたくってやったらどうなるだろうか。水虫というのは皮膚の下にカビが生えることだそうだ。この肉種もカビみたいなものじゃないのか。
何かよからぬことを考えているな、お前。
肉種が目を細めるようにして言った。
喉が痛い。
で、避難所ですよ、60馬さんで、紙質がね、うまい具合に引っかかるんだと。
おお。
なるほどね。だけどなんでそこまで限定だけどよくわかんないけど。65番さんで、喉飴と。サンクス。でもないんだよね、実際。ここにはね。で、66番さん、MMO とかやってるみたいだから聞いたと。あー、なるほどね。うん、自分はだから、その MMO のあれがあったから、あの5ボタンっていうのはありますね、うん、あとね、FPS はまああれなんだけどね、そんなに使わないけど、5ボタンにしてもね、うん、とにかくね、 FPS はね、飛行機とか下手くそだからね、俺はね、ヘリコプターとかね、うん、白兵戦メインだね、うん、しかもね、衛星兵だね。衛星兵万歳だね、うん。で、続き。じゃなくて、ちょっと待てよ。違うわ。これは俺のとこの書き込みじゃねえや。で、次。24時9分で三越前から日本橋駅まで。こいつまだいっぱい喋ってるよ、くっそ。あ、違うわ。今度はこいつが喋ってるのか。まあいいや。てか、両方ともこいつだけど。で、続き。ふと思いついた。お前、自分の性別はわからないと言ったな。
ああ、それがどうかしたか。
ということは、お前は俺の体にできた吹き出物みたいなものではないってことだ。
つくづく失礼な奴だな。
と、肉種は顔をしかめた。
吹き出物だと？この私のどこがおできに見えるのだ。
秀和はにやりと笑った。つまりさ、問題なのは、お前は俺の細胞の一部が変化してできたものかどうかということなんだよ。俺の細胞が増殖してお前ができたのなら、染色体は俺と同じものであるはずだ。俺は男だから、性染色体は XY だ。だから俺と同じ細胞を持っているとすれば、お前もまた男であるはずだ。ところがお前は、自分が男であるか女であるかは半々だと言った。ということは、お前は俺の一部ではなくて、俺とは別個の生き物だっていうことになるだろう。
ほう。
と、肉種が口をすぼめた。
お前も少しは論理的な思考をするようになったな。いいことだ。お祝いをしなきゃいけないな。ハッピーバースデー、ツーユーでも歌ってあげようか。神々だ。
結構だよ。お前の歌なんか聞きたくない。
ああ、そんなこと言って。
と、肉種は横目遣いに秀和を見た。
照れなくてもいいのに、かわいいな、俺俺。
ふうと秀和はため息をついた。誰も照れてない。いいか、お前が俺とは別個の生き物なら、俺はお前を殺してもいいということになるな。
なんだと？
お前がいるのは俺の手首の上だ。そこは俺の体だ。人間は、いや、どんな生き物でも、自分の体に入った病原体や寄生虫なんかは殺してもいいのだ。それが生物界の決まりだからね。
ふーん、
と肉種は目を細めた。
そんなことを考えたのか、お前さんは。
殺されたくなければ少し静かにしてるんだな。
では一つ忠告しておこう。 確かに私はお前とは別個の生命体かもしれない。しかしだとすれば、お前が私を殺せると主張しているように、私もお前を殺す権利は持っているのだぞ。
てんてんてん。
どうもお前さんの考え方は一方的だな。私を病原体だの寄生虫だのと言うが、もしそうであるなら、病原体によって殺された人間がどれだけいるか、お前が知らないわけではあるまい。エボラ出血熱ウイルスなんてものは数日で宿主を殺してしまうものだぞ。ところが人間どもはエボラウイルスに対して全く手も足も出せないいるのが現状だ。何故人間は自分の体に侵入した他の生命体を殺そうとするのか。邪魔だからとか家賃を払わないからとかそんな理由ではないぞ。殺されなければ自分が殺されてしまうからだ。それは生物界における普遍の強い方が勝ちよという原理に基づいた行動なのだ。
なんだかまた頭が混乱してきた。体のあちこちから肉種たちの静かに歌が聞こえてきた。
僕らはみんな生きている生きているから歌うんだ。喉痛いのに歌わせんな。さらに問題なのは
とバックコーラスを従いながら手首の肉種は続ける。
果たして我々の場合宿主とは一体どちらなのかということだ。
なんだ
お前さんが宿主か、私たちが宿主かということだよ。
俺が宿主に決まってるじゃないか。
誰がそんなことを決めたのだ。お前さんこそ私たちに寄生した邪魔者かもしれないではないか。
てんてんてん。
物事を一方的に決めつけるのは人間の悪い癖だ。何でもかんでも人間中心に考える。世界中のすべてのものを自分の役に立つものと役に立たないものに分けて分類してしまう。役に立つものは犬でも豚でも杉の木でも大理石でも自分の所有物だと思い込み、自分の役に立たないものは排除しようとする。そんな勝手な考え方が許されると思うか。みんな生きているんだよ。僕らはみんな生きているんだ。そして愛に支えられているんだ。僕らはみんな兄弟なんだ、姉妹なんだ、家族なんだ。君も僕もあなたも私も私たちはみんな私たちなんだ。
自分の言葉に感極まったのか、肉種はクッと喉を詰まらせた。秀和はもう一度大きくため息をついた。
喉が痛
え。うわ。で、なっちゃった。え？マジで？ 70 番さん、避難所レス読み。FPS やってるから、マウスとパッドと足で1万ですよと。
足？
足っていうのはなんつうの？ウィーンってそのなんつうのかな？アクセルみたいなやつ？ってこと？自分ね、ちょっとわかんない。フライト関連のその、なんつうのかな、セットってわかんないんだけど、あの、なんつうの、スティックあってさ、普通の飛行機のグイーって上げたりするだけじゃないの、あれ。違うのかな、よくわかんないよ。で、72番さんで、足、ペダルみたいな入力キーがあるのと。で、ない、ないと。74番さんでね。足は、マウスの裏に貼るシールみたいなやつ、ソール。マウスの裏に貼るシールみたいなやつ。え？ほーん、お、ん？ああ、うん。で、まあいいや。73番さん、この寄生獣の話面白いねと。あ、そう？で、75番さん、その、足の、足はマウスの裏に貼るシールみたいなやつ、ソールってやつに対して、ググって把握したと。一瞬夢が広がったのにシャボーンっていうね。で、76番さん、自分も足パッドかと思ったと。俺も思った。なんか、それで、あの、なんつうの、ね、ヘリコプターだったら、グイーンって、その、ね、プロペラ回す、あれをやったりするのかなと思ったんですけど。これ、つれえわ。こいつ、いろんなこと言ってくるから、つれえね、こいつは。で、次、24時10分、日本橋駅から京橋、深沢秀和。あと4話かな。うん。さあ、どうなるか。よくもまあそんなことを喋り続けていられるもんだな。言うと肉種はふんと鼻を鳴らした。
そんなこととはどんなことだ。
具にもつかないざれ言ばっかり、よくも喋り続けていられるもんだって感心しているんだよ。
たわごと？ざれ言じゃなかった。
肉種がパチパチと目をまたたいた。喋るネタが尽きるってことはないのか。わはははは、と肉種が笑った。
浜の、なんとかスキルとも、世に、 戯言の種はつきまじってか。
なんだっけこれ、なんか聞いたことあるのこれ。でいいや、続き。体中の肉種が笑い声を上げた。
戯言、戯言とは華厳、ざれ言、じゃれ言、あざれ言、威厳などと様々な言い方をされるが、まあ戯れに冗談を言うことと解釈すべきだろうな。つまりお前さんは私の言葉を冗談だと思って聞いているわけだ。お前さんがアメリカ人だったら I'm sick and tired of your silly talk とでも言うとこだろう。
なんだって。いやいやと肉種は首を振った。
失礼、戯言などと言い出すからついあまり意味の通じない話をしてしまった。
無意味な話は今始まったわけじゃないだろう。ずっと無意味なことばっかり言ってるじゃないか。
ふむ
と肉種が顔をしかめた。
やはりかなり重症だな。
何が重症なんだ。
私の言っていることが無意味に聞こえているものだとしたら相当重症だと言っているのだ。いや、もしかするとすでに手遅れかもしれない。哀れなことだが。
大げさにため息をついてみせる。ため息をつきたいのは秀勝の方だった。
いいか、言葉というものには全て意味がある。狐うどんという言葉には油揚げの乗ったうどんという意味がある。カラタチの花という言葉には私は見たことがないがカラタチという植物の花という意味がある。いやんバカという言葉には本当は嫌ではないのだがちょっぴり嬉し恥ずかしのうふふわかってるくせに最後まで言わせないのという深い意味が込められているのだ。無論戯言にも冗談にも意味がある。無意味な言葉そんなものは存在しない。それが言葉であるなら全てが意味を持っているのだ。無意味というのはだな。例を挙げて示そう。
言って肉種はスーッと息を吸い込んだ。
あこき大使と立つ立ち会たくたそたそたったたそぷぱぺぷぱぱぱぱだどでばばばだだだだげげげどだだばば。
自分で言ったら面白くなっちゃったこれ。で続き、てんてんてんと。これ何言ってんだこいつは。で勝ち怒ったような表情で肉種は秀和を見返した。
こういうのを無意味というのだ。これまで私が語り聞かせてきた数々の意味のある言葉たちがお前さんの耳には全てアバトン外ラケのように聞こえていたのだとするとこれはかなり重症と言わざるを得ない。失読症という脳の病気があるがお前さんの場合は失文症、聞くのを失う症とでも名付けるべきかもしれないな。失読症とはすなわち、書かれた文字が読めなくなってしまう病気なのだ。この病気の悲劇はお見舞いの花束に添えられたカードの文字さえ読めないということだ。早く良くなってねまさみなんて書いてあってもそれが読めない。おお、なんという悲劇だろう。
肉種はううと喉を詰まらせ目を潤ませた。秀和は目を開けた。ここは一体どこだろう。疲れるこれ。で、避難所レスミ77番さんで、ペダルみたいなマウスはあるけどね、と。ほんとなんだ。ちょっと見る。あんのマジで。手の不自由な方が、あー、キーボードに専念したい方。で、足にカチャってやって、こうやって足動かして、こうやってって、俺何、このラジオ状態なのにも、こうやって俺足動かしてんのかよくわかんないけど、足動かして、やるんだ。へぇー。まあ、手の不自由な方がね、それを使ってやるっていうのはなんとなくまあ、あ、なるほどっていう感じがしますね。で、キーボードに専念したい方も、うっそ、だけど操作微妙じゃね？うまく操作できんのかな？わかんねえけど。へぇー。そんなんだ。で、80番さん。新製品の企画思いついた。足キーボード。新しい。出た、来たこれ。どうやって叩くんだっていうね。すごいね。コントロールアルトデリートだっけ、あれ押すのとかすげえ熱いね。その辺ね、足がね。で、81番さんで、ね、バロスと。何ですかこれは。トレタマ。うわ、熱いね。へー。すげえ。足で操作するのか。社長。一人で頑張ってるんだ、これ。埼玉県にあるベンチャー企業だってさ。フットマウス。まんま。商品名。エジ君事件だって。へぇー。でも99年6月16日だな、放送日。 もう随分経ってんね。ワールドビジネスサテライトのは取れ玉のやつだ。なるほど。で、アシキーボードは84番さんで、携帯っぽい入力形式ならいけるかもなど。携帯っぽい入力形式か。わかんねえ。まあ、ぜひ作ってください。俺買わねえけど。で、85番さん、足が細くなりそうだねと。なんか、どうなんだろう、わかんねえけど。カチカチってね、そのダブルクリックとかすごそうだね。親指がね、カチカチカチってね。気持ち悪いだろうな、その足の動き。で、86番さん、携帯っぽい入力形式ならっていうので、ダンレボコントローラー出してきた。なるほど。ダンスダンスレボリューションのコントローラーね。うん、なるほどね。あ、いいや、いいやいってやるのかな、わかんないけど。まあ、いいや。ちょっとおかしいね、俺今日。よし、次行こう。こんなの読んでっからだよ、俺。で、24時11分、日本橋から京橋で銀座まで、深澤秀和。電車の中だということはわかっている。地下鉄。そう、地下鉄の中だ。どこへ行こうとしているんだろう。現実感はなかった。自分が落ちているのか、寝ているのかもよくわからない。何を見ようとしているのだ。肉種が半ば笑いを含んだような声で言った。見えているものがみんな偽物みたいに見えるんだ。
おお。
肉種は感激したように言った。
お前さんにしては本質をついたことを言うではないか。
本質？
そう、実に偽物に見えるというのは本質をついている。なぜなら我々は偽物しか見ることができないからだ。そもそも見るという行為が人間の頭脳をして本物を偽物に変換してしまうのだからな。
てんてんてん。またわけのわからないことを喋り始める肉種を秀和はじっと見つめた。
頭脳というのはいわば人間の中で詐欺師のような働きをしている器官だ。ペテン師だな、言ってみれば。目に映ったものが頭の中に取り込まれた瞬間、このペテン師はお前さんを騙すためにあの手この手を使い始める。網膜に映った映像は平面でしかない。なのに頭脳はあたかもそれが立体であるかのように嘘をつく。夕暮れの街を歩いているとき、電信柱におしっこを引っ掛けているワンちゃんを見て、お前はああ犬だと思ってしまう。本当はおしっこをしているのはポチという名前の動物なのだ。なのにお前さんの頭脳はそれをジョンだのゴンだのメリーちゃんだのと一緒くたにして犬だと認知させてしまうのだ。
何の話なんだよ一体。
知覚と認識の話だ。英語で言えば、パセプションと、違う。
ちょっとね、もう喉痛えわ。ちょっと待って、ていうか、フランス語とか出てきたぞ。これなんだ、読めねえぞ、おい。ギリシャ語とか出てるよ。何これ。読めねえ、ロシア語もあるよ。知覚と認識ってことよ。で、英語で言えば、パーセプションと、こうわかんねえわ。リコグニッション？あ、リコグニッションか。違うわ。コグニッション。だから、その、リ、RE について、コグニッションですか。うん。弱いね。やばいね。で、ドイツ語では、ワールムランド、ベルルルで、フランス語では、バルデルベルド、リルデルセンテ。で、イタリア語だと、バルデルデルド、コンセルテダ。で、ついでにスペイン語なら、ペサピシャンジャンド、コンセルテション。で、ロシア語では、バルデルセンテド、ボディドテドンと。ギリシャ語になると、バルデルセンテド、エルテレナってことになるなと。これ読めねえもんだってこんなの。で、てんてんてん。続き。人間と知覚というのは、人間の知覚というのはまあそもそもがお粗末なものだ。百聞は一見にしかずなんて言ったりするが、一見したってちゃんと見えていることなどほとんどない。犯人は茶色のスーツを着た30歳前後の背の低い男でしたなんて言葉を信じてしまうと、オレンジ色のつなぎを着た18歳の真犯人を捕まえ損ねちゃうのだな。なぜそんなバカな証言をするかというと、人間の頭脳がペテン師であるからに他ならない。横にいる可愛い女の子の前でちょっといい格好をしたいという気持ちが何としても犯人の風貌を思い出そうと必死にさせる。ところが目から頭に送られてきた犯人のデータたるや実にお粗末なものだから、頭脳は勝手にこうあるべきだという犯人像を作り出してしまうのだ。ああ、なんと愚かな脳みそであろうか。 秀勝はため息をついた。
悪い悪い。
肉種が苦笑いをする。
お前さんにはちょっと高度すぎる話だったな。 まあ簡単に言えば見たものなんて当てにならないのよってことだな。だからお前さんが今自分の目に映るものが全て偽物のように見えているとしたら、それは反面喜ばしいことなのだ。なぜならそれこそ本当の風景だからだ。
申し訳ないけど、秀和は肉汁を眺めながら言った。ほんの少しでもいいから黙っててくれないか。
ほう、肉汁が目を丸くした。ほんの少しね、いいだろう、黙りましょう。ただ物事に性格を知したい私としては、そのほんの少しがどれだけの時間経過を示すものなのか、あらかじめ聞いておきたいね。ある人は1秒がほんの少しかもしれないし、またある人にとっては20秒ぐらいかもしれない。そしてある人は5年間。
つい秀和は声を上げた。87番さん、てか81が偉そうにふんぞり返りながらソリティアやってるのがあの足のマウスでね、ソリティアやってやがるっていうね、で88番さん、イサムさんの語学力すげえとびっくりしたでしょ。全部読めんだよ俺、うん、で89番さん、イサムさんが壊れてしまったと。壊れてない、大丈夫大丈夫。で90番さん、もう年だからと。うるさいよ本当に。5社6入で20歳だっつってんだろ。本当にもう。とりあえず、っていうか読める人いるのかな全部あんなの。いないでしょいくらなんでも。まあそのドイツ語、スペイン、イタリア、ロシアも読める人いんのかな。でもギリシャなんて読めねえべ、あれ。わかんねえけど。いんのかな、まあいいや。で、次。あと2話です。24時12分、京橋から銀座まで、深沢秀和。
5年間ね。
と、肉汁は頷いた。
しかし、その覚悟がお前さんにはできているのか。
覚悟？秀和は聞き返した。
そう、覚悟だ。私を5年の間ずっと黙らせておく覚悟がお前さんにはあるのかと聞いているのだ。エネルギー保存の法則というのを知っているか。
てんてんてん。肉汁はペロリと唇を舐めた。
宇宙に存在するエネルギーの相和は不変だという理論だ。プラスのエネルギーの後ろには必ずマイナスのエネルギーが存在する。これは全てのものに共通の原理だ。例えば恋愛において、男が追いかければ女は逃げる。男が止まれば女も止まり、引けば近寄ってくる。うまくできている。この法則を実証するのはとても簡単だ。両手で自分の首を絞めてみるといい。自分を殺そうというエネルギーと同時に殺されるものかという逆のエネルギーがそこに現れる。ぐいぐい締め付けて殺そうというエネルギーを強くすれば、同じ量だけの殺されたくないエネルギーが発生し、それが常に同じ量なので膠着状態がずっと続き、ついには疲れてしまって自分のやってることがアホらしくなってくる。
何を言ってるんだ。
肉汁は悲しそうな目で秀和を見返した。エネルギーだ。喋るというのはプラスのエネルギーに相当する。だから黙るのは当然マイナスのエネルギーだということになる。黙り続けるとこのマイナスのエネルギーが蓄積されてくる。どんどん溜まっちゃう。夫婦の関係でも友人関係でも何でもそうだ。相手に言いたいことを言われ続け、それに返す言葉を持たない人間は次第に負のエネルギーを溜めていくことになる。溜め続けるとどうなるか。もちろん宇宙は均衡を保とうとするのだ。それがエネルギー保存の法則だ。均衡を保とうとすれば、たまりにたまったものを一気に正のエネルギーに変換しなきゃならない。要するにその状態を切れるというのだ。
ふうと秀和は肺の中にたまったエネルギーをため息にして放出した。
ちなみに
と肉汁はなおも続ける。
現代の人間たちは非常に切れやすくなっている。それは負のエネルギーをため込んでおく心が小さくて脆くなってきているからだ。すぐに極限に達してしまう。そしてちょっとしたきっかけがあると、そのエネルギーを放出し始める。爆発するのだ。弱いのだ。現代人は弱い。なぜそんなに弱くなってしまったのかといえば、食べ物が変わったからだという説が有力だ。昔のように硬い食べ物が少なくなった。柔らかい食べ物ばかりだ。つまり噛まない。噛まないで飲み込んでしまうから唾液の分泌が少ない。唾液にはそもそも強力な殺菌作用があって。
おいと秀和は肉汁の言葉を遮り言った。
なんだ。
性のエネルギーばっかり放出するのはやめてくれ。お前の言うことを聞かされてばかりいると、こっちには負のエネルギーがどんどん溜まっていくばっかりなんでね。頼むから黙っててくれ。
5年間か。
5ヶ月でもいい。なんなら5日間でもいい。 とにかくその口を閉じてくれ、頭がおかしくなりそうなんだ。もう一度ため息をついた秀和を肉子はじっと見つめた。そして笑い出した。何を笑ってるんだ。
頭がおかしくなりそうなんて言うからだ、
と笑い続ける。お前のおしゃべりのおかげでね。
いや、まあ礼には及ばんよ。
礼を言ったわけじゃない、思わず大声で怒鳴りつけた。肉子はさらにゲラゲラ笑い出した。ヒーヒーと苦しそうに笑い続け、秀和が見つめているとコホンと咳払いを一つして真顔に戻った。
いや失礼、てっきり気がついているものだと思っていたのだが勘違いだった、失礼失礼。
気がついている、なんだ。ふむと肉子は小さくうなずいた。
頭がおかしくなりそうだとお前さんが考えてるってことは、まだおかしくはなっていないと思い込んでるってことだろうからさ。
てんてんてん。
なりそうじゃないよ、なってるんだよ。
てんてんてん。何かを言い返したいと思ったが、その言葉が出てこなかった。なってる。
とっくの昔からお前さんの頭おかしくなってるよ、知らなかったのか。
次、最終話、24時13分、銀座駅、深澤秀和。まあその通りだろうと秀和は思った。そもそもこんなのべつ幕なし、これこんなの、これちょっとさ、これこんな言葉俺わかんねえんだけど、そもそもこんなのべつ幕なしに喋りまくる肉子を腕につけているのだ。のべつ幕なしって何それ、わかんねえわ。こんなの別幕なしってじゃないでしょ、こんなのべつ幕なしでしょ。ひらがなで書いてあるから余計わかんない。これで続き、喋りまくる肉子を腕につけているのだ。このことだけで頭がおかしくなってしまったのだろうということは容易に想像がつく。やっぱりこれは医者にでも見てもらう以外に方法はあるまい。どうも知らなかったようだ。知らなかったが今わかったよ。俺は頭がおかしくなったみたいだ。明日にでも医者に行って見てもらうことにするよ。
産婦人科に行くのか。
そんなわけないだろう、精神科に行くよ。
産婦人科の方がいいと思うが。
なんで。肉子はふむふむとうなずいてみせた。
案ずるより産むが易しってね、
言って肉子はゲラゲラ笑い出した。体中の他の肉子たちも大声を上げて笑い始める。処置なしだった。とにかく病院で見てもらうまではこいつはずっと喋りっぱなしなのだろう。それを止める手立てなの、いや、と秀和は思い直した。寝たらどうなのだ。この肉腫が俺の頭がイカれたために出現したものなのだとすれば、眠っている時はこいつの活動も停止するんじゃないか。秀和は目を閉じた。大きく深呼吸をして眠ることにした。
なんで目をつぶっているのだ。
寝るんだよ、おやすみ。
おお、
と肉腫が感激したような声を上げた。
それはいいことだ。眠りは肌の健康に欠かせない。メイクのノリも違ってくる。スベスベお肌、プルンプルンお肌。眠りが足りないと吹き出物やニキビができたり、肌にダメージを負いやすくなってしまう。寝る子は育つなんて昔の人もいかに眠りというものが大切かを知っていたのだな。いつきの子守歌というのがあるが、あの歌詞に込められた怨念が。
たまらずに秀和は目を開けた。
なんだ、寝るんじゃないのか。
うるさくて眠れないよ。
なるほど、と肉子はうなずいた。目はつむることができても耳はつむれないからな。それは聴覚がまず何よりも自衛のために備わっている感覚であるからだ。人間に限らずどんな動物でも眠りというのは大切なものだ。眠ることによって動物はエネルギーの蓄積と疲労の回復を行う。眠ることができないと動物は死に至るのだ。恐ろしいことだな。つまり眠りというのはそれほどまでに大切なものだ。だが同時に睡眠中の動物というのはかなり無防備な状態になってしまう。昔の戦術にも寝込みを襲うというのがあるぐらいだ。その無防備な状態での危険を少しでも回避しようというのが聴覚の役目なのだ。
眠れないと死に至るってお前は俺を殺そうとしているのか。
どうしてお前がお前さんを殺すのだ。
寝ようとしているのにそれを邪魔しているじゃないか。お前こそ眠くならないのか。
肉子はにやりと笑ってみせた。それは優れた私の特技でもある。 特に何がだ。私はいかなる状況にあってもどのような場所でも常に眠ることができるのだ。
それは羨ましいね。じゃあちょっとしばらく寝てくれないか。
言った途端肉子は目を閉じ、ぐーっといびきをかいた。そしてまた目を開いた。ほらね、
てんてんてん。
にっこり笑いかける肉子を見ながら秀和はまたため息を吐いた。どうした、何か問題でもあるのか。
いやと首を振った。付き合っていられない。結局相手にしてしまっているのが悪いのだ。こうなればとことん無視するしかない。
元気がないな。気分転換に歌でも歌ってやるか。
黙ったまま秀和は目を閉じた。閉じたところで眠らせてはくれないだろうが、無視するにはこれが一番だ。
それとも昔話でも聞かせてやるか。クイズの方がいいかな。
じっと目を閉じていた。
なるほど。
というと肉子はこほんと一つ咳払いをした。
つまり自分が口を閉ざしてしまえば私もつまらなくなって喋るのをやめるだろうと考えたわけだな。お前さんとしてはうまい作戦だと思っているのだろう。言葉というものは双方向であってこそ意味を持つと考えたわけだ。確かに言葉を発する第一の目的は相手との意思疎通を図るというところにある。うむ、その通りだ。今私はお前さんに語りかけているが、お前さんの反応がなければその言葉は意味を消失する。しかしその考えを私に当てはめようとしたところに間違いがある。
肉子が言葉を休めた。3秒ほど肉子は黙っていた。
言葉には外へ向かって発せられるものと内に向かって発せられるものとがある。俗に独り言という言い方もするが、あれはもともと内に向かって発せられた言葉が物理的に音声を伴って口からするりと抜け出してしまったものだ。自分の耳に自分の言葉を聞かせてやることによって自分の存在を確認するという行動なのだな。待てよ、俺は今何をしようとしてここに来たんだっけ。しょうがないな、ボケちまったのか。そんな年じゃないだろう。最近こういうのが多くて困るよ、弱ったもんだね、などと一人でブツブツ言っている。口に出して言う必要などもちろんどこにもないはずなのだが、なんとなく声に出して言っている。これもまた聴覚が自衛に役立っていることを示していると言えるだろう。頭の中だけで言葉をぐるぐると繰り返していると人間はだんだん不安になってしまうのだ。それを考えているのが自分なのか、あるいはそうじゃないのかという判断がつかなくなってしまう。だから独り言という自衛手段を取るわけだ。言葉を聞くというのは自分の存在を認識する手段でもあるのだね。
思わず秀和はため息を吐いた。ゆっくりと目を開け肉子を眺めた。
おはよう。
にっこりと肉子が微笑んだ。
よく眠れたかね。
負けたよ、と秀和は言った。
おや、何か勝負をしていたのか。
ああ、と秀和はうなずいた。口を開こうとしたその時、奇妙な感覚が秀和を襲った。自分の周囲がいきなり光で乱されたような気がしたのだ。肉子が強烈な光を発したようにも思えた。しかしその次の瞬間、光っているのは肉子だけではなく秀和自身もなのだと感じた。一瞬にして肉子が消失した。それは秀和自身が消失したことでもあった。ほとんど意志がないまま秀和は蒸発してしまっていたのである。
終わり。
で、24時13分ではなくて、この別のね、続きっていう形であるんですけど、何度も、毎回の配信で一度ずつぐらいは読んでるんで、あれなんですけどね。一応まあ、今日も読みましょう、その部分をね。何が起きたのかっていうことですけど、銀座駅で起きるんですけど、24時13分頃。で、もうちょっと待ってくださいね。画像見てる方は、まあ、どういう絵があってっていうのは分かると思うんですけど。とりあえずですね、まあ、大爆発です。蒸発しちゃうぐらいですから、一瞬で。で、読んでいきます。昨夜午前0時14分頃、営団地下鉄銀座線、銀座駅構内にて原因不明の大爆発が起こり、銀座中央通りの路面が大きく陥没した。路面の崩落は銀座三越前の路上を中心とした長さ60メートル、幅40メートルに及ぶ巨大なもので、事故の発生当時、地下駅構内には銀座線浅草行き及び渋谷駅の車両が停止していたとみられ、乗客、乗員、駅員などにかなりの行方不明者が出ていると推測される。 事故の詳細や被害状況などは現在のところ不明だが、東京都は事故発生から4時間後の午前4時20分、特別対策本部を設け、警察庁、警視庁、消防庁、防衛庁などが調査に当たっている。事故現場の中央通りでは、夜が明けてからも小規模の路面崩落が続いており、付近のビルなどには退避命令が出された。防衛庁の調べによると、崩落現場からはかなりの量の放射線が検出されており、厳重な警戒を呼びかけている。対策本部では、これが無差別テロである可能性も否定できないとして、関係各所の情報収集に力を入れている。てな感じなんですよ。だからまあね、放射線が検出されてますから、しかもこれだけの大爆発。だって地下鉄の駅でさ、爆発してんのに、長さ60メートル、幅40メートルの穴が開いちゃうんだよ、ぽっかり。とんでもないですよね。っていう感じで終わるんです。だから、24時13分で必ずそのこの話は終わりになると。で、なんで何が爆発したとか、どういう理由で爆発するのかとかいうのは、とある人物を、見れば多分わかるんだろうと。で、そいつは自分の配信の99人目に持っていこうかなっていう形、98人99人目ぐらいに持っていこうかなと思ってるので、未だにわかりません、理由は。よいしょっと。てな感じでした。終わったよ。1時間半以上かかった。やっぱり1時間50分くらいかかるね、レス読みかけると。で、避難所レス読み。で、91番さんで、本すれ開いたと。で、92番さんで、もう年だからっていうのに対して、ああ、そうだったねと、うるさい。で、93番さん、そろそろ銀座ですねと。銀座でしたよ。もう行っちゃいました。で、94番さん、本すれ開きましたかと。本すれ開きましたか。で、96番さん、ここはやっちゃんに譲りましょうぜ、イサムさんと。いいですよ。だから、どうぞ。俺よりやっちゃんだろ。うん。俺が言ったってしょうがねえわ。うん。どうぞ。言ってください、勝手に。で、97番さん、もう本すれいらなくねと。本すれいらなくね？いらねえかな？わかんねえわ。今、何度か出るよね、この話ね。うん。わかんないけど、どうなんだろうね。でも一応さ、いいんじゃねえの、わかんねえけど。で、98番さんで、やっちゃんの上流にとか、まあいいや、これやっちゃんの方わかんねえからね。で、100番さんで、わざわざ書くなと。わざわざ書くな、もう本すりいらなくねって、そう。で、で、104番さんで、実際過疎すれだから、ID なしくらいでちょうどいいと思うんだけどねと。過疎だもんね。そうだね。そろそろ統合を考えないかっつってね。でもなーって、105番さん。そう、あんまりつかねえかんね。確かにね。統合か。そっちのがね、あれかもしれないけどね。わかんねえや。どう思ってんだろうね、みんなはね。で、108番さんで、基本 ID なしで、ID ありを希望するときだけ、YY の GRJ 避難所というのはどうだろうと。ほうほうほう、そういう提案が来たよ。で、109番さんで、統合じゃなくてゲーム以外でも本スレを使えるようにすればよくねと。俺ゲーム以外でやってんだけど。ゲーム以外で99人の最終電車をバリバリ、またバリバリつっちゃった。しまった。普通にね、そうやって使わせてもらってますけど、そうなんだけど、だから別にさ、だから本すれもう本すれ優先で使っちゃえばいいんだって。だからどんどんどんどん、もう俺関係なしで使うもんだってで、だって本すれなんだから、で、118番さんで、最近本スレ、リスナー数の割にレス少なすぎと。なるほど。レス少なすぎか。
でもな、やってるものによるからね、やってるものでやっぱりレスつけにくいっていうのはあると思うんですけどね。あと、まあ聞いてて他の作業してたりしてさ、あんまり、うん、俺もレスしない人だからあんまりよくわかんないけど、無理やりするのかわかんねえわ。で、110番さんで、ここをやっちゃんに譲ってイサムさんは本スレ行こうと言いたかったと。逆だったんだ。なるほど。じゃあ、本スレ行きますか。っていうか、俺はあと何を、俺まだやるの俺。で、120番さん、出たバリバリ。あ、しまった。口癖みたいになってんな、これ多分。で、121番さん、おっさん早く本スレ使っちゃいなよと。だから、おっさんじゃねっつってんの。122番さん、バリバリ。ジェネレーションジャップを感じたと。消えないで。さーっと消えそうですけど、消えないでください。なんとか残っててください。で、123番さんで、だいぶ前からそうだろうと。そう、あんまりレスはつかない。レスつくのはやっぱりね、なんつうのかな。バーンとその、例えばなっちゃんの大玉とか、あのね、見てね、うわってすぐ来るやつ。あの、じっくり来ないで、もう反射的に来るやつじゃないと、やっぱりレスはパパパってつかないでしょ。と思うよ、俺。そう。だから、余計にだと思うけどね。うん。わかんないけど。で、124番さんね、同じゲームでも避難所のがレスつくねと。あー、同じゲームでも避難所の方がレスがつくと。やっぱりあれなのかな？ ID ない方が書きやすいっていうのがあるのかな？で、125番さんで、ギャックン呼んで二人で読もうぜと。なるほど。二人で読むのか。なるほどね。で、126番さんで、さあ本スレでバリバリ読んでいこうと。バリバリ読みますかね。やっべーわー、バリバリって実際俺言ってそうだわ、リアルでも。怖っ。で、127番さんで、ID ない方が書きやすいと。なるほどね。やっぱり ID ない方がバリバリ書きやすいんでしょうかね。わざと言ってみた。128番さん、だから避難所をメインにした方が盛り上がるんじゃねえのってことと。なーるへそ。避難所メインね。避難所メインっていうね。まあ、避難所が本スレっていうね、クマリンが考えた言葉がありますけど、考えた言葉っていうかみんなそう思ってたりするんだけど。そう。なんだろう、だから自分はもう本スレメインで行くしさ、なんだろう、やっぱ ID つくとなんかダメなの？わかんないけど。こいつ書き込みしまくってんなみたいなのがやっぱり嫌なのかな。あんまり俺にはわかんないわ。ここのスレに書き込む分には書き込みまくってるくれてる方がいいぞっていう感じじゃないの？他のスレは知らないけどさ。まあいいや、わかんねえ。ああ、なるほどね。129番さんで、まあこれは冗談ですけども、うるせえよ、しねえっていうね。ID がないとこんなこと平気で言えちゃうんだぜと。誰が言ってるかね、あれとか。あ、なるほど。そういうのがあると。ID ないからここで俺が手伝いますよって言ってもわからないわけですね、と。まあそういうのもあると。ID あった方が好きだなと。まあいろいろあるね。だからとりあえず、このまんまで。日本人っぽいね。あんまり変化好まないからね。ずっと維持を好むね。大きなね、そういうのはね、なんつうのかな。あんまり、さあ、何かを変えていこうとかさ、大きな変化、大きなというかね、そういう変化ってあんまり日本人好まないですからね。そのまんまの状態が一番いいんじゃねえのっていう、ある程度落ち着いちゃうと。そういうのがあるんで。ああ、そうか。134万さんで、でもいつも書き込みしてるのは2、3人だけんと。なんだろう、俺もそうだけど、なんで書き込みしないんだろう。なんで書き込みしてない。自分の場合ね、本スレの方でやるじゃないですか、普通にね。今からやりますって貼って、そうすると ID の、が、で、追われちゃうでしょ。そうすると自分が書き込んだの分かっちゃうじゃん。それで書き込めないっていうのもあるかな。自分の場合だと。こいつが書き込んでるんだよ、あ、書き込んじゃってんだみたいな、 のがあるからちょっと書き込みづらいっていうのがあるのかな。だから他の方は試しにレス書いてみやってみて、その変え読んでくれる嬉しさなんつうのかな、よくわかんないけど、自分はあったんですけど、あんまり書き込まないって言ったけど、でも書き込んだ時にやっぱり読んでくれると、おっていう風に思ったりしたんだけど、自分の場合は実際のラジオにもハガキ送ったりした人なんで、それがなんか読まれてる感覚っていうのかな。うん、そうそうそう。で、避難所レス読みで、本スレでみんながバリバリレスをしていけば万事オーライと。おっさんぽいわ。何歳で、136番さんで、130はジャックンって聞いてるけど、わかんない。で、137番さんで、俺なんて最初と最後くらいしかレスがつかない件と。最初と最後、こんにちはっていうのと、お疲れっていうのか。間がねえよっていうね。やってる内容にもよるんだと思うよ、だけど。で、138番さんで、レスしようぜ習慣を作ろうぜと。レスしようぜ習慣。一人一回みたいなね。わかんねえけど。そうだったらさ、まあ、これ録音で拾っちゃってるのはあるから何とも言えないけど、ね。まあ、ありがたいことに非常に多くの方が聞いてるじゃないですか。この方々が一回でもレスしてくれたら、すごいね。何人実際にリアルで聞いてんのか分かんないけど、50件ぐらいバーンってつくのかね。わかんない。びっくり。すごいね。で、139番さんで、その、2、3人しか書き込んでないっていうのはあるなぁと。で、141番さんで、俺なんて最初と最後しかレスがついてないっていうのに対して俺も俺もと。で、142番さんで、ジャックン、ジャックンと呼んでますけど、で、143番さんで、ここは録音組も多いから、リスナー数はあんま当てにならんよと。そうそう、だからね、録音組が非常に多いんで、その、ゲロー術ってジャンル名に入れちゃうと、バーンって跳ね上がっちゃうんで、それで、なんつうのかな、多くの人が聞いてるように感じるんだけど、リアルでは聞いてないっていうね。うん。いろんなことをしてる方が多かったりするんでね。まあ、実際そういうのはありますね。で、144番さん、実況すれなんだから、積極的に実況レスつけようと。朗読ならともかくね、と。確かにね。確かにそうなんだけどね。で、145番さんで、僕も僕もと。大変だね。3人もいるの。で、146番さん、ID を追われたくないってどんなこと書く気なんだと。うん、確かに俺もよくわかんないけど。で、147番さんで、昼のせっちゃへのレス、11番から16番、同じ人だったりしますと。なるほど。で、148番さんで、レスしてくれる人数はリスナー数の20分の1だと。20分の1か。なるほど。いい数字じゃない?もしかしたら。何それ?で、149番さんで、やっぱり新人さんがどんな人がよくわからないっていうのもあると思うから、呼んで話させてみようぜと。え、だって、この前やったって、俺。やった、やった。やったよ、やった、やった。んで、150番さんで、実況者が結構待機してる割には誰も俺を手伝わないけんと。そんなもんですよ。そんなもん、そんなもん。そりゃそうだって。しかもだってさ、読まされんだよ。だって、朗読させられるんだよ。だって俺黙ってんだよ、その時。それは嫌でしょ、だって。俺だって嫌だよ。で、151番さんで、しかも積極的にレッスルのって実況者が多かったり、そうなんだよね、結構ね。そうそうそうそう。で、152番さんで、レッスンありがとうね、嬉しかったと。147? あー、なるほどね。で、153番さんで、光栄ですから、かーって書いてあるけど、みんなね、光栄なんですよ、気持ちが。後ろでサポートなんですよ。見てるだけなんですよ、戦闘ね。全員で戦わないんですよ。で、154番さんで、あるあるあるあるあるあるあると、実況者が多かったりと、レッスするのがね。うん、で、155番さんもあるあると、156番さんもあるあると、あるんだ。でも実際に多いよね。確かにね。比率で言えばね。実況者、だから、なんていうのかな。実況者たちで回してる形になってるんですかね、このスレって。ひどいね、おい。で、157番さん、前衛呼んでこいと。前衛はね、こういうことやるかっていう話っすわ。うん、このネトラジ?うん。っていうのありますよ。思わない?そうは。思わないかな。で、158番さんで、あるあると。それもあるあると。 151番さんで、俺以外みんな実況者と見たと。で、160番さん、俺なんて聞いてなくてもレッスするぜと。あんた鉄人、達人だし、もう素晴らしいわ。聞いてなくてもレッスするぜってどういうことなんだよ、それ。まあ、始まったら書くと、終わったら書くぐらいはまあできるけど、間どうすんの ?161 番さん、こないだ携帯からレッスしたぞと。へぇー。なるほど。すごいね、それは。ありがたいね、それはね。そうなんだよね。これどうすんのだけど、これ、統合？いきなり統合してもね、わかんねえけど。でも、どうなんだろうね、この辺はね。でも、ワイワイカキコの方もあるから、なんとかなんのかね、これはね。で、避難所の SOB、162番さんで、手伝いたいんだけど、小心者だから言い出せない件と。そう、だって大体ね、何か振るときって自分から振んないとやんないもん。で、向こうから積極的に来るっていうのは、ギャックンと石井ぐらいかな、うん。と思う。で、あとは、163番さんで、レスしないのは録画組、録音組ってことかな。で、だけじゃないと思うんだけどなーって。いや、まあ、それはあると思いますよ。さすがにね。さすがにそうだとは思いますけども。で、164番さん、せめてオツくらいは言おうぜと。あー、なるほどね。せっかく、まあ、はじめの、こんばんはとか、と、オツぐらいは言うと。間がでもないと。で、165番さん、来たよ。では、新しいスタイル。リスナーはゼロだけど、レスが大量と。聞けよっていうね。聞いてねえで、妄想だけでやってるっていうね。ひどいね、それ。リスナーはゼロだけど、レスが大量っていうのはもうさ、ジャンル名とか見ただけでさ、あ、今こういうこと多分言ってるんだろうなっていう想像で書き込むっていうね、レスをね。ものすごい寂しいね、それ。両方寂しくねえ、なんか。で、166番さん、怖えよって。怖えわ、それは。ああ、あるあるって書かれてね。何言ってんだろう、俺って。何言ってると思われてんだろう、みたいな。あるかもしれない。で、167番さんが自作実況かって書いてくる。最悪だね、それ。で、168番さん、それはなんか途中で心が折れそうだと。返事返しても誰も聞いてくれないんでしょ、と。誰も聞いてくれないし、こっちは喋ってんのに誰もそのね、ああ、そういうことだよね。だから返事返してんのに誰も聞いてくれないっていうね。悲しいね、ゼロは。自分で録音することも許されないのかよ。で、169番さんで、録画ですかと。録音だと思うけど、違うのかな。で、170番さん、VIP ライブ見てると見たと。リスナーはゼロだけど、レスが大量。ああ、なるほど。VIP ライブ見てる。で、ああ、レスつける。なるほどね。なるほどね。で、171番さん、分かった。こういう議論になるとレスが増える。増えるね。増えるわ、確かに。確かに増えるわ。よいしょっと。そうだね。172番さんで、だな、すごい勢いでレスが増えてる。イサムとリスナーの夕べ。何それ、どういうこと、ゆうべって何これ、あぶね、食べて言いそうになったもんだって、これ何これ、どういうことちょっとわかんねえな。で、これ終わんないよだって、これずっとこの話してても。で、173番さんで、ネタバレを書く可能性を考えると、うかつにレスできないから困ると。ネタバレか。ネタバレは困るね、確かにね。これネタバレされたら俺、もう、がっくりだよ、だって。その爆発のね、原因とあれなんですけど。で、174番さん、実は全部俺の自演かもしれないぜと。熱いわ。俺のっていうか俺なんだけど。で、175番さん、じゃあ俺、これからものすごい勢いでレッスルはと。ものすごい勢いで。それはすごいね、それは。でも基本的にね、やっぱりね、落ち着いてるよ、ここ。実況つってもさ。だから、あんまりね、だから、アクションゲームとかやってる時のあの勢いっていうのはやっぱあれだけど、最近ないじゃん、最近はちょっと読むものがみんな多いでしょ？別にそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、自分もそうですから。だから、 なんつうのかな、昔は結構バランスが、バランスよくさ、まあ、アクションもありの、朗読する人もいいのみたいな感じだけど、今ちょっと朗読系に偏ってるのかなと、やってる人がね、あの最近だから余計つかないのかなっていう感じはするね。でそのだからなんつうの、だから小動物があのメタルギアソリッドやったりとか、そのなんつうの、なっちゃんが何かあのまた新しいゲームをやったりとかさ、そのなんつうのやったりとか、そういうやつをやると、あのやっぱりね、ババババってつきますよね、自動でね。もうね、もうだって面白いんだもん、それでレスつけたくなるような雰囲気になるじゃん、あれ。うん、そうそうそう、そういうのがあるんで、自分の場合今はずっとこういう風に読んでるやつばっかだから、つかないよこれ基本的に。で、179マスで、アップババーッとポッパッてペッと、これよくわかんねえ。ちょっとものすごい勢いすぎちゃってね、聞き取れないね、これはね。で、180番さんで、何の実況だって書いてあるけど、ちょっとね、で、181番さんで、逆に増えるとレスが全部読めなかったりするんだよね、と。アクション系はもうね、レス全部読むなんていうのは無理でしょ。と思うよ。勢いがやっぱりあるし、バババババってついて、それを全部読んでたら先進まないよ、だって。だからそれをパーッと見てって、少し引っこ抜いて読むぐらいじゃないの。うん、で112番さんで、レスが多すぎるとおじさんが疲れちゃうと思うんだぜ、と。疲れるおじさんじゃないけど、でもね、自分の場合なるべく全部読みたいなっていうのがあるからね。そうそうそう、それはね、あれなんだけど。で、183番さん、レスを全部読む必要性に少し疑問を感じると。そのね、自分の場合なんでこうやって全部基本的に追っていくかっていうとですね、自分がその書き込みをした時に、あのまだ配信始める前ね、そのここのスレを見るようになってって、で書き込んだ時にそれをね、読まれる時ってやっぱね嬉しかったんですよ、自分がね。で飛ばされた時ってものすげえ悲しかったんですよ。うわ飛ばされたって。だから自分が例えば180番だとするでしょ。で179まで行ったと。でその後自分だと思ったら181番さんっていう形で行っちゃったりとかいう風にした場合、おいおいおいって残念みたいな風に思ったん、うん、でそれが嫌だなと、そういう思いをさせたくないなっていうのがあって、自分の場合はあのまあレスがあんまりつかないっていうのもあるけど、その全部読んでこうっていう形でやってるんですよ、スタイル的には。うん、そうそうそう。で、115番さんで、読んでくれると嬉しい、そしてレスがつくと嬉しいと。俺これ114はそういう風に言ったから読んだ方がいいのかな。わかんねえけど、やっちゃんはそれどころじゃないって何かやってますからね。で、あ、そうか。117番さん、正直聞いてて前列だるいなと思う時があるか。なるほど。俺の場合そうやってね、やっちゃうかんね。ごめんなさいね。で、118番さんで、それなら実況者になっちゃいなよ。よ。は?はぁ、ってこっち見てんだけど。なんでこっち見てんだろう。すっごいこっち見てる。こっち見ないでほしいんだけど、全然もう。で、189番さんで、たまにあれ、書き込み俺だけ少し自粛するかってのがある。あ、そうなんだ。で、190番さんで、あるあると。あるんだ。なるほどね。で、終わんねえわ、これ。ずっと読んでた、確かに。で、あと、そうだな、一人ぐらい潰すか?そうだな。深澤秀和を終わったと。で、これで、深澤秀和終了。で、残り70人。29人読んだ。で、やっぱり30人目まで今日は読みましょうかね、とりあえずね。誰を読むか、どうしようかな。今度はちょっと短いやつを拾って、いきますけど、じゃあ、ドイツにしよっかな。少ないやつ。4話とかぐらいでいくか。 あの学生軍団の中の、中で鈴木みどりに関わってない3人いましたよね。男子学生で7人いましたけど、4人は、鈴木みどり関連の話で、ありましたけど、まだ全員読んでませんけど。で、あとは飛沢とかこの辺は読んでないんで、あとの3人こいつらはどういう話かっていうのがちょっと気になるから行ってみようかな。4話完結、24時6分の神田駅からだから、ちょっと飛ばして、24時6分まで行って、24時6分の神田駅で、こいつかな、飛沢違うわ、こいつかな、いた、飛沢、こいつをちょっと行ってみようかなと思います。じゃあで、これで30人目、これで残り69人になるわけです。長えわ、69人だ、やっとこれでこいつを読み終えれば。で、ね、よし、行きまーす。24時6分神田駅、飛沢健二。走れ。健二は叫びながらホームを走った。キーキーと音を立てながら渋谷行きの電車が速度を落とす。後ろから秋葉たちがわめきながらバタバタと走ってくる。待てよ、なんでそんな方まで行っちゃうんだよこのバカ野郎。秋葉がすぐ後ろでがなっていた。ケンジは構わず先頭までかけた。ピンポンピンポンとホームにチャイムが響く。電車のドアが開くと先頭車両に飛び込んだ。降りようとしていたどこかの親父にぶつかりそうになり、おっとと避けた。親父の後ろからおばさんが秋葉と南雲を避けながら降りていった。手近な座席に尻を落とすと、横に秋葉が座り込み、南雲は座らずに釣り革につかまって二人の前へ立った。オズと秋葉が言う。飛沢の番。オズってオズの魔法使いのオズ。南雲が当たり前のことを聞いた。秋葉もケンジもそれには答えなかった。早く。秋葉がケンジの顔を覗き込みながらせかせる。めんどくさくなってケンジは答えた。エメラルドシティ。なんだ、きったねと秋葉が笑いながら言う。なんでさ、だって同じじゃん、オズとエメラルドシティじゃ。オズの首都がエメラルドシティ、日本と東京は別物だろ、同じじゃねえよ。なあ、エメラルドシティってオズの魔法使いに出てくるエメラルドシティか。南雲がまた聞いた。ドアが閉まり電車が走り始めた。なんだこいつら、何をしてるんだかよくわかんない。次、24時7分神田から三越前、飛沢健二。もったいをつけるようにことさら大きくため息を吐き出すと、秋葉はまあいいかと肩をすくめた。当たり前じゃないかと健二はうなずいた。じゃあ今度は僕だね。前で釣り革にぶら下がっている南雲が楽しそうに言った。てんてんてん。健二は南雲を見上げた。ニコニコと笑いながら南雲はケンジを見返した。じゃあ僕はガドリング国。てんてんてん。南雲の言った地名をケンジは知らなかった。ガドリング、あ、カドリング、なんだと秋葉が聞く。彼も知らないらしい。カドリング国、南雲が繰り返した。それ何に出てくるんだよ。と南雲は驚いたように秋葉を見つめた。オズのシリーズに登場する隣の国の名前だよ。そんなのあったか、秋葉がケンジに言う。ケンジはさーっと首をかしげた。あるよ、オズの魔法使いは好きなんだよ、何度も読んだから。オズの虹の国の、オズの虹の国も、オズのオズマ姫も、それからオズのツギハギ娘も、オズの、わかったわかったと秋葉は南雲を黙らせる。南雲の方はニコニコと笑いながら、今度は秋葉くんだよと言った。ふーんと、ケンジは南雲のベルトあたりに目をやりながら思った。
こいつ単なるバカかと思っていたが、妙なことを知っているんだな。
ナグモはワニ顔を模した信じられないようなベルトを締めていた。しかもそのベルトは幅が5センチ近くもあるのだ。
こんなものどこに行けば売ってるんだ。
ラピュタ、次飛び沢の番。突然秋葉が降ってきた。
ラピュタってガリバー旅行機の飛ぶ島だよね。
またナグモは当たり前のことを聞いた。
ほら早く。
秋葉がせっつくように言う。
うるせえな、わかってるよ。
ラピュタだって風の谷のナウシカというんじゃダメか。ガリバー旅行機ね。
ああそうか、とケンジは顔を上げた。
リリパッド。
なんだよそれ。
途端に秋葉が声を上げる。
なんだよとはなんだよ。
同じじゃないかよ。オズって言えばエメラルドシティで、ラピュタだと今度はリリパッド。
いいんだろ、立派な架空の地名だ。
言い返すと秋葉は笑い顔をしかめてみせた。
それじゃ連想ゲームになっちゃうぜ。
連想ゲームでいいじゃないか。ガリバー旅行機が一つ出たらその地名を全部あげたっていいわけだろ。ダメだってルールは聞いてないぜ。
いやまあそうだけどね。
そうやって潰していくのも戦略の一つだよ。
だけど想像力が貧困だな。
ケット、ケンジは肩をすくめた。
何が想像力だ。こんなものは想像力じゃない、単なる記憶力の問題じゃないか。
ああ、ナグモが前で声を上げた。
なるべく前の人と違った種類の地名を言った方がいいわけだね。
なんだっていいよ、とケンジは秋葉を見返す。とにかくリリパッド、貧困でも何でもいい、続けられるはそれでいいのだ。
わかったわかった。
不意に斜め向こうから、遊ばれちゃったわけよ、
遊ばれて飽きたらポイってな、
と門田の言う声が耳に飛び込んできた。
まあ飽きもせず、とケンジは小さく首をすくめた。
あいつら女の話以外に話題はないのか。
じゃあ僕だね、
ナグモが張り切って言った。
じゃあシャングリラ。
てんてんてん。ケンジはナグモを見上げた。秋葉と顔を見合わせた。
なんだって。
秋葉が聞く。
シャングリラ
知ってる。秋葉が降ってきた。ケンジは首を振る。
ポーのバルドマール氏の
病床の真相って短編に登場するんだ。それとジェイムズ・ヒルトンの失われた地平線にも出てくるんだよ。
てんてんてん。なんだこいつ。
再びケンジは秋葉と顔を見合わせた。
なんだろうこいつらの話、俺もわかんねえ。
で次、24時8分神田から三越前駅で日本橋で飛び沢ケンジ。ケンジは南雲の言った失われた地平線を読んでいなかった。ポーの作品などタイトルすら知らない。
こいつ単なるバカじゃないぜ。
ムーミンダに、秋葉が言った。
え？
とケンジは秋葉を見た。そういうのもありかよ。
ありかよって架空の地名なんだからありだよ。
秋葉はしらっと言い切った。
だってそれアニメじゃないか。
ちらりと秋葉が後ろの窓に目をやり、ケンジもつられてそっちを見た。電車が駅に止まっている。
アニメだろうがなんだろうが海外の架空の地名ならいいだろ、
秋葉が言う。最初に小説って言わなかったか。小説って、
お前そんなこと言ったら。
言いかけた時、南雲が口を開いた。
あ、ムーミン谷は小説だよ。
てんてんてん。ケンジは南雲を見上げた。南雲はニコニコ笑っていた。
トーベヤンソンの書いた児童文学だよね。ムーミン谷の彗星とか、ムーミン谷の仲間たちとか、ムーミン谷の夏祭りとか、7つか8つぐらいあったんじゃなかったっけ。
ふーと息を吐き出した。電車の発進とともに体が揺れた。
ナグモ、お前よく知ってるなそんなの。
言うとナグモはまたニコニコと笑った。
好きで何度も読んだからね。
知らなかった、こいつ本の虫だったのか。
先行こう、と秋葉が促した。
とにかくムーミン谷だ、飛び沢の番。ケンジはなんとなく首を振った。
すっかりナグモに圧倒されている。
じゃあなかなか言葉が出てこない。
降参か、
と秋葉が笑いながら言った。
バカ野郎。必死になって考える。何かあっただろうか。ムーミンはアニメだった。アニメ、アニメ、いや、アニメのほとんどは日本のものしか見ていない。海外のアニメ。あっと、次の瞬間思い出した。ペパーランド。なんだと秋葉が聞き返す。ビートルズのイエローサブマリンの舞台。言うと秋葉はパチパチと瞬きを繰り返した。そんなの海外の架空の地名だ。笑いながらケンジは言った。自分がさっき言ったルールの変更に首を絞められてやがる。ざまあみろ。ちなみにと秋葉は助けを求めるように南雲を見上げた。イエローサブマリンってのも小説か。南雲はニコニコ笑いながら首を振る。違うよ、あれはジョージ・ダニング監督の作ったオリジナルアニメーションだもの。監督の名前まで覚えてやがった。次第に南雲が違う人間に思えてきた。秋葉に確認を取る。さっきお前はアニメだろうがなんだろうがって言ったよな。言うと秋葉は肩をすくめた。まあいいとするか。イヒヒと笑ってやった。じゃあ僕だねと南雲が言う。ケンジは今度は南雲が何を言うのかと彼を見上げた。それじゃあビューティア。てんてんてん。ビューティア、なんだそれ、知らないと南雲はニコニコ笑いかけながら言う。それも児童文学か何かに出てくるのか。聞くと南雲は笑顔のまま首を振った。児童文学じゃないよ。マルキド・サドのアリーヌとバルクールって小説に出てくる南アフリカにある王国なんだ。最終話24時9分、三越前から日本橋駅、飛沢健二。なんだってと健二は南雲を見上げた。南雲はニコニコ笑いながら健二を見下ろしている。サド？聞き返すと南雲は笑顔のままうなずいた。サドってサドマゾのサド？秋葉が横から補足するように聞く。聞き方が何とも下品だ。サドマゾだって。だったら SM と言え。ってその方が下品か。そうだよと南雲が言う。マルキド・サド、同じアリーヌとバルクールの中にはタモエっていう名前の架空の島も出てくるんだ。てんてんてん。こいつ一体何なんだよとケンジは息を吸い込んだ。お前と言いかけた時、スピーカーからアナウンスが聞こえてきた。
まもなく日本橋、東西線はお乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。肉種と同じ声でございます。
参ったね、こいつは。と、ケンジは小さく首を振った。こいつの頭はどうなってるんだろう。どこかのテレビで、決定第8回古今東西文学選手権、すべて答えて100万円とかやってないかな。それにこの南雲を出したら絶対チャンピオン間違いないぜ。南雲、お前めちゃ物知りじゃん。言うと南雲は眺めていた時計から目を上げた。そんなことないよ。謙遜して言ったような感じではなかった。本当に自分では物知りじゃないと思ってるみたいだ。読む本に傾向ってものがないよな。秋葉が茶化すように言う。ムーミンにイエローサブマリンにサドだって。南雲が甲高い笑い声を上げた。イエローサブマリンは小説じゃないよ。わかったわかった。言い返された秋葉がブスッとして首を振った。ざまみろ。南雲という男に興味が湧いてきた。どのくらい本読んでるんだ。聞くと南雲は困ったような表情でケンジを見る。そんなに読まないよ。月に10冊か15冊ぐらいだから。てんてんてん。ケンジはびっくりして南雲を凝視した。てことは2日か3日に1冊は読んでるってことじゃないか。南雲はひょいと首をかしげた。
お父さんが書庫に何万冊って本を置いてあるんだよ。その本の整理を手伝ってるから。
何万冊、こいつはとケンジはまた思った。なんともすげえや。何万冊も本のある書庫、それ図書館じゃねえかよ。こいつの親父って何者なんだ。
着いたぞ日本橋。突然秋葉が言ってシートから立ち上がった。
おう。
見ると窓の外が明るくなっていた。腰を上げて秋葉や南雲に続いてドアへ向かう。 門田たちがすでにドアの前に、なんだっけこれ忘れちゃった、立っていたという形ですかね、相変わらず、あ、たむろっていただ、相変わらず女の話ばかりしているんだ。ドアが開き、ホームへ降りると歩いている南雲に並びかけながらケンジは聞いてみた。生理ってどういうことするんだ。南雲はケンジにうなずきながら微笑んだ。著者ごとにまとめて図書カード作ってパソコンにデータベース作ってるんだ。すげえ。思わず息を吐き出した。ヒュッと口笛が鳴った。ああすげえ、すごいよ。まったく。隣で面白くなさそうに秋葉が言った。こいつすっかり南雲に場を取られてふてくされてやがる。それもまた愉快だった。終わりです。こいつらもうここで降りちゃうんで、これ以降の話はわからない。別に爆発に巻き込まれるわけでもないしね。避難所ですよ。みー、俺なんて読むのに困るほどレスがついたことなんてないんだぜっていうのに対して Me too とか書いてるけど、200番201番で、202番さん、今短いの読むと後が大変だとかそういうことには触れないでおきますねと。え分かってるよ。だからなるべく長いの潰してるんだって。だから6話とかそれぐらいのやつを大量に今残してる状態なんですから。18話を今かなり潰してますから。で、203番さん、短いの読みながら誰かにオファー出そうぜと。オファー、誰読んでってやつ。いきなり大丈夫で、204番さん、 BF はパソコン死亡フラグ。あ、そっか、悪かった。なんだこれ、わかんねえ。で、これはちげえや。で、209番さん、ムーミンダニ。言っちゃダメだ。結構恐ろしいぜ、あのカバーみたいなやつは、妖精さんは。で、210番さん、なんか南米っぽいなと。わかんねえ、これ多分ちげえかもしんねえ。で、210番さんはこっちかな。なんだこのオタクたちはと。ちょっとね、ぶっ飛んでる会話すぎてね、俺もついていけないよ。で、215番さん、録音を聞いててレスをつけそうになったことが何度もある。録音は怖いよと。あるあると。216番さん、そういう時に限っていいレスが浮かぶ。そうなんだ。218番さんもあるあると。で、217番さん、南雲くんの話の先が知りたいと。確かに。で、219番さん、南雲くんと話してみたいと。わー、相当ね、そういうのにある程度強かったりとか、まあ、興味あったりとかする方なのかな。220番さんで、あるあると、あとレスを探してねーともなると。あ、違う、スレを探してねーともなると、レスをつけそうになったことは何度もあるってことに対してね、録音で聞いてる。で、221番さん、みんな光栄だから自分からは動かないけど呼ばれるのを待っているんだよと。意外とそうなんだよね。意外とね、あの、やってくださいって言うとやってくれんだよ。そうそうそう、そういうもんだ、じゃあ僕を呼んでください。222番さん、どうなった。わかんねえや。で、俺本スレ移動した方がいいのこれ。もう今更って感じなのかな。わかんねえけど、っていうかね、関連 URL がね、そ、言われた。223番さん、お、本スレ行くんじゃないのと。ごめん、行くべきだったね、俺ね。じゃあ、本スレ。実際、関連 URL は本スレなんで、本スレ、っていうことで、お願いします。じゃあ、書き込みまーす。っていうか、こいつらの話面白いからちょっと南雲読もうか。南雲くんのやつちょっと南雲くんの読みたくなったよ。なんとなく南雲くんの頭の中では何を考えてるのかっていうのがね、ちょっと気になったよ。ちょっとこいつら一気に読もうかな。こいつらね、テンポがいいからね、スピード感があった、だから4話だけど実質2話ぐらいのスピードで読みましたよ。なんかパンパンパンパンいっちゃったの今。
バリバリ早かったよ。わざとまた使ってみた。ちょっと今バリバリの使い方を間違えてるって感じだよね。んで、よし。31人目から30人目今読んだもんね。だから31人目からかな。299が自分の書き込みです。本スレ、本スレの方に移動しました。で、224番さん、イサムさんが誘わないと出てこないのかと。そう、結構ね、そうだから逆君ぐらいだよ、そういう風にバンバン前に来るの。ギャックンと石井ぐらい。あとは、あんまりっていうか、あと、シロちゃんぐらいかな。シロちゃんが少し、テンションが調子いいとき、上り調子のときには来たりするかな。で、225番さん、実はさっきから誰か呼べと言ってるのは実況者だったりするのかなと。かもしんないよ。で、222は絶対にゲルだと思うと。ゲルちゃんだと思うと。で、230番さんで、俺だけだと違うよと。俺だけど違うよと。ああ、違うんだ。で、231番さんで、ギャックンとゲルゲル呼ぼうぜと。つうかね、基本的に俺、だ今日日曜だからね、あんまり長々とできないから、ラジオ状態に入るとやべえっつうのあるんで、本当に読んでもらうだけになるよ。いい、それでも。で、本スレの方に移って300番さんで、おう、やっと来たが、イサムと。ごめんね、来たよ。で、301番さん、バリバリ頑張ってくださいと。あ、てか、もうバリバリ別に頑張んないけど、時間がね、あんまりね、あと1時間ぐらいですよ。で、302番さん来ましたと。うん。俺も来てる。うん。本スレの方に移動。ちょっと、なぐも気になる。じゃあ、ね、なぐもと秋葉がいるから、なぐもと秋葉をやってもらうか。それで、まず秋葉読んで、次南雲だな。南雲は後に回した方が面白そうだな。秋葉は多分ね、流れがほとんどね、この飛び沢と同じ流れになりそう。うん。南雲がちょっと気になるから、うん、でも基本的に、流れはこれなんですけどね、ほとんどこの、会話してるもんだから、出てくること、そのセリフはね、もうほとんどこれだと思うんで、あとは、頭の中でこいつら何考えてるかっていうのがちょっと分かんないから、それを見るって感じ、うん、のレベルで済んじゃうと思うんだけど。そうすれば32人読むことになるから、残りが67人になるんだ。やっほー、まだ3分の1も終わんねえ、畜生。よーし、来る、マジで。どうすんだ、いいの本当に。24時6分神田から、神田駅の、秋葉と、南雲の2人を別々の人に読んでもらうって形。5、6分で24時6分の神田駅に突っ立ってるこの7人、3人のね、女学生、女子学生って言うんですかね、大学生だけど、この3人は、自分とあくびとトニーちゃんで読みました、で、振ってんだけど、一応俺こうやって言葉で振ってるんですけど、来ないよやっぱり。だから俺読んでいい、これ準備してたりすんのかな、わかんねえわ。どっち、どうすりゃいい俺。このままちょっと引っ張った方がいいの、これ話で引っ張って来るのもあった方がいい。南雲気になるんだけど、少しどうすればいい。俺はどうすればいい今、かなり読みたいぞっていうね、読みたい、またはとにかく見たいと。別に自分が読まなくてもいいんですけど、気になるんだよとにかく。なのでどうしましょう。
305番さん、バリバリ呼ぼうと。もう使い方間違ってるよね、バリバリ。もう。なんでも頭につけりゃいいってもんじゃない。俺から振んのか、やっぱり。来ないもんだっていいの？で、306番さんでチャット送ってみようと。チャット送んの？なんで俺か、だってわかんないじゃん。あ、そう。本当に基本的に呼んで、読んでもらって、だからね、二人だね。二人に読んでいただきたいっていうのがあるかな、だから。同じ人に二つ読んでもらうのはちょっとあれだから。で、バリバリ暇ですよと。あ、そう。じゃあ、秋葉を読んでいただきましょう。ちょっと待って。一旦ね、ビープライブ切る。もしかしたら、いろいろ映っちゃうかもしれないから、怖いんで。準備しといて、呼ぶよ。んで、これのチャットも出しといて、接続中。俺の方から行かないとダメだって、やっぱりね、光栄だらけだね、本当にね。もう今の流れからして振ってあれだもんね、だってさ、思わないだけど。で、とりあえずゲルちゃん呼んでるよ。いきなり呼んでるから多分びっくりしてると思うけど、だってチャットで言う前にも呼んじゃっても。
はい、もしもし。
割れてる。マイクのみにしてる？
はい、してます。
バチバチ言ってる。バチバチ言ってんぞ。
あれ、
なんでそんな割れ方してんのかよくわかんないけど。
あれ、どうしてだろう。マイクにチェック入ってます。
耳がバチバチ言ってんぞ。
ああ。
ちょっと待って、バックの音下げて、でそっちのマイク音量があんまり大きくないからこっちが上げて調整すっから。ちょっと喋ってみて。
はいはい。どうですか。
なんだろう、そのパチパチパチって割れるのは。
パチパチ。
うん。パチですか。やばい。耳が痛いもん。耳が痛い感じになる。
すいません。
なんだろう、そのパチパチ割れは。
なんだ。
その間ちょっと本スレですよ、見て。310番さん、直接背中を押さないとダメなんだよと。大変俺。で、311番さん、いつものゲルマンの音質じゃないかと。パチパチ割れてる、いつも。
あー、まあ、元からだいぶ悪いですけど、パチパチは、
これは耳が、あのね、小動物と違うヤバさがあるね、これ。
あれ？
小動物の場合ね、なんつうのかな、巨大な衝撃波が来るんだけど、こっちの場合チクチク刺されてるみたいな感じなんで、パチパチ刺されてる感じなんで、すごい、きついんだけど。音量調整で何ともならないから、それ。
どうだろう。
で、312番さんで、パチパチ、バチバチじゃなくてバリバリだと。
そうですね、だいぶ、
あ、そうなの？
作業とか話すと。
313番さんで、ゲルマンは元からマイクの性能に難があるからなと。あ、そうなの？
そうですね。だいぶ、良くないかな。
あー、そうなんだ。314番さん、314番さんはそんなにひどくないけどな、音質と。いや、だからね、その、パチって割れるのが、目にバチンってきません、なんか。それさえなければ問題ないんだけど。
なんか、変なノイズが、
とりあえずこっちはね、もうそっちの音量マックスで、その、やるようにしてるから、あとはもうそっち次第。
なんだ、何を。
こっちはもうウェーブマックス。だからもう音量マックスだから。
はい。
あとはもうそっち次第だね。で、その間レス読み。で、315番さん、ゲルマンは常にパチパチなんだぜと。あ、そうなの。で、316番さんでびっくり。ゲルマンいつも通り作業を破業に変えてと。 大変。
やってませんよ。
大変。
やってませんよ、そんなこと。
で、317番さん、イサムさんがゲルマンの放送を一回も聞いたことがないのかバレた。録音あるもんだって。で、318番さん、いつものことだよね、と。そうなの？
そうですね、だいぶ、
そうなのか。で、319番さん、トリゲルマンの連続くちばし攻撃って書いてあるけど、きついわ。きついわ、それきついわ。耳になんか刺さるわ、なんか。
そうです
ね。なんつうかな、耳の間近でね、あの、スタンガンをね、パチパチパチってやられてる、あの、
ああ、パチパチ。
うん。わかりますかね、その感じ。
そんなに、ひどかったか。
時折パチパチって割れるっつうの、なんつうのかな、うん。小動物とは違うね、細い割れが、うん。亀裂がパチパチ入ってる感じが、
ああ、はいはい。でも、ヤッケンたちとやった時はそんなでもなかったよ。
あ、そう。
と、そうですね、
まあ、ま、もうこれで行くしかねえのか、これは。わかんないけど、じゃあ、作業を破業に変えて読んでくれれば。
読めません。難しいですよ。
至難の技だよ、もう。わかんないよ、全然。で、320番さんで、マイク買い替えた方がいいかもね、と。おすすめはオーディオ90。
そうですね。今度、東京行くんで、まあ、ちょっといろいろ探してみたいんですけどね。
ほうほうほうほう。俺も別にネット通販で買っちゃったかな。
ああ、まあ、まあ、そうですね。
そうそうそう。大体スレにね、あの、書かれるね、エレコムはやめろっていうね、そのエレコムです、私は。
これもエレコムなんですけどね。
ね、ヘッドセット前、エレコムの MSHS61VM ってやつですね、自分はね。
ページに書いてありましたね、
確か
に。
そうそうそう。そうね、今それを自分で読んだんだけど。
はい。
で、321番さんが、まあ、オーディオ90は自分も使ってていいよね、と。だから、まあ、オーディオ90にした方がいいんじゃないですか、じゃあ。おすすめらしいんで。
そうですね。今度、探してみますか。
うん。で、322番さんで、ゲルマンは声いいのに音質でかなり損してると。もったいないね、それ。
そんなによくないですか、ね。
わーっとパチパチっとね。あの、脅されてる感じだね、耳の近くでパチパチパチ。すげえ。323番さん、ゲルマンの放送は静電気みたいな痛さがあると。そうそうそう、静電気だ、静電気。
そうかな、
うん、あのね、パチパチ入るのよ、静電気が。
パチパチ入る、
うん、だからね、なんつうのかな、あの、ジョジョでさ、レッドホットチリペッパーって言ったでしょ。
あ、はいはいはいはい、4部ですかね。
うん、もうあれのイメージだね。あれ、あいつ鳥みたいじゃん、あいつ鳥みたい。
はいはいはい、あ、いや、あれ、そんな。
そう、あいつの攻撃がしてるみたいなね。あいつのちょっと弱めの攻撃がしてる感じ。
そんなね、伝説だったりできませんからね。
でもね、こっちさ、音量マックスで開けてるのにそれだけ小さいってことは、そっち結構頑張んないとダメだよ。音小さいよ。
ああ、全部マックスになってるんですけどね。
あと声を少し張るしかないね、じゃあ。
ああ、はい。はい、わかりました。
とりあえずこっちマックスだから、にしてるから、これ以上こっちではもうサポートできない。これが限界。
ああ、はい。じゃあ大きめに喋りますか。はい。
で、誰読むかっていうのは分かってるよね。
南雲と秋葉のどっちですか。秋葉、はい。
で、南雲を別の人にじゃあ振るよ。
はい。
で、
16分間だですね。
っていうかさ、俺あのゲルちゃんとかはさ、そっちから登録来たじゃんよ。
え？
あれ、俺がゲルちゃん登録したんだっけ？
はい、そうですね。
俺、まあ、忘れてた。いや、俺最近来た人さ、基本的に俺今登録してなくてさ、もう。
ああ。
うん。
確か、うん、俺、なんだっけ、放送した時に、うん、俺のスカイプがない、貼ってないって言ったから、うん、で貼ったら登録が即座に来たような記憶が。
あ、そうか、もう全然無駄だよ。もうひどいな、俺ね。そうで、最近の人はね、基本的に俺、登録してないからね、あの、わかんねえんだな、俺な。そう、わかんないんで、そういうことですね。で、324番、4番さんね、すごいね。慣れると心地いいと。
どんな、そんなに。
うん、でもね、パチパチパチパチ来てるよ、マジで。で、325番さんがあるあると。326番さんがマッサージかって言ってるけど、マッサージなんだ、耳へのマッサージこれ。 心地いいで、このパチパチは。そうか、結構来るけどな俺は。まだちょっと慣れてないな俺はね。で、327番さんがこれこそネトラジっていう感じの音質だと。マジで。
ああそう。
で、328番さんが、慣れれば、違うわ、ゲルマンは声いいのに音質でかなり損してると。もったいないね。ハゲドーって書かれてる。うん、それはもったいないね。ちょっとなんかワンちゃんっぽい声だなと俺は思うんだけどね。
いや、そうかな、うん、そうでもない。
ワンちゃんとね、二人で喋らせたらかなり似てる。
そうですかね。
うん。
自分の声、まあよくわからないんですからね。
自分が聞く分にはワンちゃんっぽいね、めちゃくちゃ。
あ、
うん。
そうか。
うん、軸はね、ワンちゃんの軸かなって感じがするな、声の質で言うと。雰囲気。
はいはい。
で、じゃあ、俺黙るんで読んでもらいましょうか。じゃあ、作業を作業に変えて。秋葉。24時6分、神田駅の秋葉博士から。
24時6分、はいはいはい。
OK。ちょっと待ってね、俺、秋葉博士っていうのを取って。じゃあ次、誰にしようかな。決めとかねえとな。どうしようかな。誰かおすすめいる？
え、まあ、書いてあったからギャックン呼べばいいんじゃないですか。
ギャックンか。他に俺がみたいな人いるかな、わかんないけど。ギャックンの場合さ、いつ呼んでもさ、なんとかなりそうじゃないか。
かまちゃんとか呼んでみたらいいんじゃないですか。
そうか、
いますよね。
っていうかさ、かまちゃんってさ、誰かと絡んだことってあんの？
え、自分は聞いたことないですね。多分ないと思うんですけど。
あー、そうなんだ。ギャックンに一番初めコラボさせたいっていうのはあるけど、
ね、あー、そうですね。
先に俺が撮っちゃうのもあれかなと。なんてね、わかんないけど。で、ちょっと待って、画像アップする。で、どうぞっつったら、読んでくれれば。
な、はい、わかりました。
で、まあ、どうしようか。1話ごとに止める？それとも一気に行く？
どっちでもいいですよ。そんなに長く
ないですね。長くもないし、結構そのセリフで掛け合いのテンポがいいから、スピードは結構上げれそうな感じがするけど。
そうですね。4回だから、これくらいの量なら一気に行っても大丈夫だと思います。
じゃあ、行ってみようか。
はい。
じゃあ、どうぞ。
24時6分、神田駅、秋葉博士。いきなり、飛び沢がホームを飛び出した。電車がゴーゴーと音を響かせながら入ってきていた。なせれ。きったね、と思いながら、ヒロシは飛び沢を追いかける。時間稼ぎだ。思いつかないもんだから、逃げてやがる。待てよ、なんでそんな方まで行っちゃうんだ、このバカ野郎。どんどんホームを走っていく飛び沢に声を上げた。飛び沢は、とうとう先頭の車両まで走り、ちょうど開いたドアから電車に飛び込んでいった。その飛び沢にぶつかりそうになったおっさんが、怒ったような顔をして降りてきた。その後ろからちょっと色っぽい奥さんが続いて降りる。ヒロシはその奥さんを目で追いながら電車に乗った。さっさとシートに腰を下ろしている飛び沢の隣へ座る。泣く者バカが前に立った。オズ、飛び沢の番と、ヒロシは飛び沢に言った。ノーズって、オズの魔法使いのオズ。前で泣く者のバカが聞く。ヒロシはふんと鼻で笑って無視した。なやく、飛び沢に迫る。飛び沢は腐った顔をしてぼそりと言った。エメラルドシティ。ヒロシは思わず吹き出した。なんだ、きったね。なんでさ。飛び沢がヒロシを睨み返す。だって同じじゃん、オズとエメラルドシティじゃ。オズの人がエメラルドシティ。日本と東京は別物だろ。同じじゃねえよ。飛び沢はへりくつをこねてすっと言った。ドアが閉まって電車が動き出した。なあ、エメラルドシティって元の魔法使いに出てくるエメラルドシティか。泣く者バカが寝ぼけた声で言った。24時7分、神田三越前、秋葉博士。まあいいか、言うと飛び沢は当然という顔でうなずいた。じゃあ今度は僕だね。泣く者バカがありきった声を出す。博士はふうふうと息を吐き出して目の前に伝っている南雲を見上げた。こいつ、うるせえな。 じゃあ僕はカドリング国、ヒロシはナグモを見返した。飛び沢もナグモを見上げている。なんだ、聞くとナグモはニコニコと笑った。カドリング国、得意そうに言う。それ何に出てくるんだよ。え？とナグモがポカンとしたバカバズラでヒロシを見返した。オズのシリーズに登場する隣の国の名前だよ。そんなのあったか。飛び沢を見ると彼は首をかしげてみせた。なるよ、オズの魔法使いは好きなんだよ。何度も読んだから。オズの虹の国も、オズのおつま姫も、それからオズの継ぎはぎ娘も。ねえと、オズの、なあ、かったわかった。げんなりして、ヒロシは南雲の言葉を遮った。なんだか、こいつは。持っといたら、虹の彼方に歌い出すんじゃないか。相手にせずに、先へ進むことにした。今度は、秋葉くんだよ。嬉しそうに、南雲が言った。なあ、わかってる。わかってる。次は何を言おうと思ってたんだっけ？南雲のバカが、妙なことを言い出すから。な、そうだ、ラピュタ。次、飛び沢の番。飛び沢を見た。目を閉じている。必死に悩んでいるのだ。じゃあまあ見ろ。ラピュタって、ガリバー旅行機の飛ぶ島だよね。南雲のバカが、また分かりきったことを聞く。うるせえな、お前は。ノラ、早く、飛び沢をつかせる。飛び沢は、口を結び、とうなっていたが、とうなずいた。リリパット。なんだよ、それ。飛び沢の答えに、ヒロシは声を上げた。なんだよ、とはなんだよ。飛び沢がヒロシを見返す。同じじゃないか。モズって言えばエメラルドシティで、ラピュタだと今度はリリパット？いいんだろ？立派な架空の地名だ。それじゃ、連想ゲームになっちゃうぜ。連想ゲームでいいじゃないか。ガリバー旅行機が一つ出たら、その地名を全部あげたっていいわけだろ。ダメだってルールは聞いてないぜ。いや、まあ、そうだけどね。そうやって潰していくのも戦略の一つだよ。だけど、想像力が貧困だな。なあ、と泣く者ばかがまた口を挟んできた。なるべく前の人と違った種類の地名を言った方がいいわけだね。とにかく、リルバット、貧困でも何でもいい。続けられればそれでいいのだ。なかったわかった。ヒロシはうなずいた。よし、そっちがその気ならこっちだって。いや、ガリバー旅行機のあと二つの国がなんて名前だっけ。ノトナ国と馬の国があったよな。なんて名前だったっけな。じゃあ僕だね、と南雲のバカが言う。まだお前いたのかよ。いいよ、勝手に喋ってろ。じゃあシャングリラ。ヒロシはまたナグモを見上げた。つい、飛び沢と顔を見合わせる。なんだって？シャングリラ。知ってる？とヒロシは飛び沢に言った。飛び沢は首を振った。ポーのバドマール氏の病床の真相って短編に登場するんだ。それとジェームズ・ヒルトンの失われた地平線にも出てくるんだよ。再び、ヒロシは飛び沢と顔を見合わせた。24時8分、神田三越駅、日本橋、秋葉ヒロシ。なんとなく、規制をそがれた。ヒロシは、ふうと息をついて首を振った。なんだ、この南雲のバカ野郎は。シャングリラだって、なんとかよ。何を考えていたのか、忘れてしまった。なんでもいいや。ムーミン谷。言うと、飛び沢がヒロシを見返した。で、そういうのもありかよ。なりかよって、架空の地名なんだから、ありだよ。だって、それ、アニメじゃないか。ドアの開く音がして、駅に着いていることに気づいた。アニメだろうがなんだろうが、海外の架空の地名ならいいだろ。言うと、飛び沢は冷やかすような笑いを浮かべた。お前、そんなこと言ったら。その飛び沢の言葉を遮るようにして、南雲のバカが口を挟んだ。あ、ムーミン谷は小説だよ。ヒロシは南雲のバカを見上げた。トーベ・アンソンの書いた児童文学だよね。ムーミン谷の彗星とか、ムーミン谷の仲間たちとか、ムーミン谷の夏祭りとか、7つか8つくらいあったんじゃなかったっけ。 電車が動き出し、飛び沢の肩がヒロシにぶつかった。ナグモ、お前、よく知ってるな、そんなもの。飛び沢が呆れたような声を出していった。好きで、何度も読んだからね。ナグモのバカは、ニコニコと笑いながら、得意そうに言う。相手にしていると、こっちの調子までおかしくなってくる。先へ行こう。と、ヒロシは飛び沢に言った。とにかく、ムーミン谷だ。飛び沢の番。飛び沢は、やれやれというように首を振り、じゃあ、止めようとした。降参か?笑いながら言う。飛び沢は、目を開いてヒロシを睨みつけた。バカ野郎。なあ、ペパーランド。ヒロシは目をまたたいた。なんだ?ビートルズのイエローサブマリンの舞台。そんなの。飛び沢がにやりと笑った。海外の架空の地名だ。うっとヒロシは一瞬言葉に詰まった。目を上げて、ナグモのバカを見る。ちなみに、イエローサブマリンってのも小説か?違うよ。バカは笑いながら言った。あれは、ジョージ・ダニング監督の作ったオリジナルアニメーションだもの。聞くんじゃなかった。さっき、お前はアニメだろうがなんだろうがって言ったよな。現実を取って飛び沢が言う。まあ、いいとするか。ヒロシは肩をすくめた。飛び沢がヒヒヒと笑い声を立てた。じゃあ僕だね。泣く者バカが言う。それじゃあ、ビデュア。ヒロシはまたバカを見上げた。なんだ、こいつ。知らない?バカが得意になって聞いた。それも児童文学か何かに出てくるのか。飛び沢が尋ねる。児童文学じゃないよ。と、バカは笑いながら首を振った。マルキー・ド・サドのアリーヌとベルク。バルクールって小説に出てくる南アフリカにある王国なんだ。24時9分、三越前、日本橋駅、秋葉博士。サド?飛び沢が呆れたような声で聞き返した。ヒロシもつい釣られて聞いた。サドって、サド、マゾのサドを、ナグモのバカは嫌みったらしく笑いながら、得意だって頷く。そうだよ。マルキード・サド。同じアリーヌとバルクールの中には、タモエっていう名前の架空の島も出てくるんだ。お前。と、飛び沢が言いかけた時、アナウンスが次の停車駅を告げた。まもなく、日本橋。東西線はお乗り換えです。今度の、東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。バカのおかげで、調子、すっかり狂っちまった。ヒロシはうんざりしながら、胸の前で腕を組んだ。サドだって、なんだよ、それ。ナグモ、お前、めちゃ物知りじゃん。飛び沢がからかうようにバカに言った。そんなことないよ。バカは勝ち誇ったように言う。ほら見ろ、とヒロシは顔をしかめた。そんな嫌味は、このバカには通じないんだよ。真に受けて得意がらせるだけだ。読む本に傾向ってものがないよな。ムーミンにイエローサブマリンにサードだって。途端に泣く者バカがすっとんきょうな声で笑い出した。イエローサブマリンは小説じゃないよ。さっき言ったばかりのことを繰り返して言う。それで勝ったつもりでいるのだ、このバカは。わかった、わかった。いい加減ほろしくなって、ヒロシは足を投げ出した。やってらんねえ、こんなバカが相手じゃ。のっそいな、この電車。日本橋だって言ったろ?何ノロノロ走ってるんだよ。せっかく盛り上がってきたところを、ナグモみたいなバカにしらけさせられた。だいたい、お前なんか入れてやるって言った覚えないぞ。なんでバカが首を突っ込んでくるんだよ。どのくらい本読んでるんだ?飛び沢がまたバカに聞く。そんなに読まないよ。月に10冊か15冊くらいだから。思った通り、バカは図に乗って言う。ってことは、二日か三日に一冊は読んでるってことじゃないか。飛び沢はさらにバカを増長させるように言った。お父さんが書庫に何万冊って本を置いてあるんだよ。その本の整理を手伝ってるから。何万冊?いい加減にしとけや、とヒロシは思ったが、それを口に出すのもバカからしくなった。電車の窓が明るくなって、ようやく日本橋のホームが見えた。 着いたぞ、日本橋。言いながら、ヒロシは立ち上がった。
の？
おう。飛び沢が気づいたように声を上げる。ヒロシはドアの方へ歩いた。角田たちがドアの前を塞いでいる。本人に聞くのが一番じゃないの？誰と付き合うつもりなのか。浦島がとぼけたような声で言っているのが聞こえた。浦島？桶島？
湧島
がとぼけたような声で言っているのが聞こえた。この湧島も、南雲に劣らぬバカだ。バカが多いぜ、まったく。電車が止まり、ドアが開いた。角田たちに続いて降りる。飛び沢は、南雲の脇を歩きながら、また聞いている。
整理って、どういうことするんだ？
著者ごとにまとめて、図書カード作って、パソコンにデータベース作ってるんだ。
すげえ。
け、とヒロシは苦笑した。なあ、すごい。すごいよ、まったく。言って、ため息をついた。やってらんねえや。と、ヒロシはまた思った。
はい。っていうか、あんま変わんねえ。
そうですね。ほとんど。
ほとんど飛び沢と変わんねえわ。うん、ヒロシっていうのを飛び沢っていう風に変えれば、ほとんど雰囲気的に似たようなことになっちゃうぐらい近いわ、なんか。まあ、ちょっと違うけど、かなり近かったね、これは。
ほとんど。でも、これだと、南雲は結構変わるかもしれません。
南雲がどうなるかわかんないけど。で、レス読み本スレ、330番さんで、違うわ、329番さんで、最近でカマちゃん行こうかなと。かな？ちょっとわかんねえ。ね。今来たチェッカーで見ていくと、自分はね、そうだな。ちょっと待てよ。そうだね、そうかな。うん。と思います。で、330番さん、ワンちゃんはもっとだるそうな感じがすると。あ、っていうかね、聞いてて思ったのはね、リスナーさんのその書き込みで、その、もったいないと。その、なんつうの？マイクがね、あれだっつうの。で、実際にパチパチ、やっぱり、作業入ると割れるんだよね、本当に。
ですね。
だから、それはまあ、もったいないなっていうのは、よく分かったっていう感じでした。
ですか。
うん。っていうか、うん、そうだね。だから、普通に、ちゃんと、もっと、クリアに聞こえるようだったら、もっと、いいのになっていう、感じは受けましたけど、で、331番さん、ワンちゃんを緊張させて上品にしたらゲルマン。緊張させて上品。
上品じゃないですけどね、全然。
なるほど。で、332番さん、のびちゃんもこんな音質だった記憶が。あー、でも、割れてはいなかったと思うよ。うん。
ですね、割れますもんね、だいぶ。
うん。ちょっとね、割れてんのはね、どうにかしないとっていう感じかな。うん、
ですね。
で、333番さんで、ワンちゃんはシャイガイだもんと。シャイガイなんですよ、ワンちゃんね。そうそうそう。で、334番さんで、なるほど、ワンちゃんは下品と。ワンちゃんね、下品ではないと思うよ。うん、そう、シャイガイのね、ワンちゃんね。で、335番さんで、ヒロシ、ナグモ大嫌いだったのかと。
ね、バカバカ言ってましたもん
ね。ずっとね、おい、お前は、なんでに、お前が口出してくんだよ、みたいなね。だけど、こいつ、飛び沢とこれがやりたかったの、こいつは。この遊びが。よくわかんねえな。で、336番さんで、ヒロシはひねくれてるなと。うん、まあね、まだ高校生でしょ、こいつ。うん、そう、だからまだそういうやつもいてもね、ちょっとおかしくない感じが、しますけどね。で、337番さんで、これで南雲が黒かったら意外だなっていうのは、南雲何考えてんだっていうね、かなり上から見てるっていうね、こいつらバカだなっていうトーンで見てたらちょっと怖いよね、これ。
怖いですね、それ。
でもこいつそんなっぽい感じはしないけどね。
でも本当になんか天然な。
そうそうそうそう。
ナグモは
しますけどね。どうなんだろうね。っていうので誰を呼ぶかということなんですけども、 誰か、っていうか実際にこの配信を誰が聞いてくれてんのかというのが分かんないから。
ああ、そうですね、今まだやっちゃんもやってるんですかね。
いや、終わったっぽい。
ああ、本当だ。
うん、つうか俺何やってるかとか全然見れなかったから分かんないけど。デビルメイクライなの？わかんねえや。まあいいや。で、とりあえずなんか避難所の方はまあやっちゃん終わったと。うん。で、さて次はどうしよう。どうしましょう。とりあえずゲルちゃんはあれだね、あのマイクを、新調して、
そうですね、
っていうことですね、この流れと、はい、まあ、実際に今やったのを聞いてみる限り、もったいないっていう感じは確かしましたね。
ありがとうございます。そうですね、もうちょっと、うん、いいやつに、
うん、
そう
っていう感じですね。
はい、
つうことで次は誰を呼べばいいのかわかんないけど、とりあえずお疲れさんでした。
はい、お疲れ様でした。
別にこれはアップしても構わないんですよね。
あ、全然ないです、はい、
ということでじゃあこれは普通にアップしますわ。
はい、
つうことで、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
切ります。
はい、
次誰にすんだよ。ではは
い、
はい、
待ってください。
で、切りましたと。で、次も誰もわかんねえよ。どうすりゃいいの？それとも俺読んでいいの？ね、339番さん、お、避難所開いたか、移動するぞと。お、マジで開いたか、じゃあ今度こっちか。おいおいっていうね。この、何このひどい乗りツッコミは、俺はね。で、340番さんで、イサムさんの中ではナグマ誰なイメージ？ナグモね。ナグモ。なんつうのかな、頭いい、まだちょっと精神年齢は低い感じだっていうあれだよね。頭はいいんだけどちょっと他の人たちに比べるとかなりその天然酵母 100% って感じの、方だと。いる？いる？そういう人。誰だ。で、341からバババババッと345まで、ゲルちゃんオツでしたと、いうことで。ナグモね、とにかくナグモのこの顔グラを見ちゃうとちょっと全然あれなんですけど、キャラクターで誰が声やったら面白いかっていうことだよね。そうだね、でもね、今いる人で考えるとっていうことでしょ。てかね、実際そのスカイプに今いる人たちが聞いてるのかって話だからね、わかんないからね。だからどうしたらいいかわかんないんだけど、まあ、346番さんも、ゲルゲルお疲れ様という形で。でもやっぱりあれだね、聞いて思ったのはちょっと割れててもったいないねって感じ。あの、なんつうのかな、声変えたりって言うと声変えたりしたりとかさ、その自分はさ、よく噛んでたけどほとんど噛まないで読んでたりとかしてたでしょ。だからそういう点ではね、俺がやんなくてもいいんじゃないのっていうのがあるんで、っていう感じはしましたけどね。俺がどれだけひどいかっていうのはよく分かったけど。で、ナグモ、ナグモだよ、ナグモ。ナグモどうする？ナグモどうしようか。24時6分神田でナグモ行きたいけど、もう誰かリスナーさんでも来ないっていうわけにはいかないよな。うん、ナグモ読まない、ナグモ誰か、俺が読んじゃえばいいの、ナグモ。そしたらもうそれで終わりだよ今日は。ほらどんどん呼ぶぞって。348番さんで、349番さんで、俺がナグモくんを読んじゃえばいいと思うよと。だって誰も来ないからいいよね。また俺が、なんつうの、振らないとダメなの、これ。それもさ、だってさ、誰が聞いてるかわかんない中で言うからさ。350番さん、話題のワンコはどうなんだと。ワンちゃん大丈夫かな？いるっていうか、スカイプには、 いる。スカイプにはいるけど、どうだと聞いてんのかな、これ。うわ、やめよっかな俺も。351番さん、俺のノリツッコミほどゲルゲルの音割れはひどくなかったと。ダメだ、エッジ聞いてねえわ俺のやつ。ダメだ、やめよっかな、へこんだ。で、352番さん、直接背中をって、また俺直接背中よ。俺何肩張ると、俺そのさ、グワーって押していかないとバーンって飛んでいかないんだ俺。353番さん、あ、やっぱりワンちゃんを呼ぼうと。で、354番さんで、ワンちゃん行こう、ワンちゃんと。随分ワンちゃん行ってくれっていう流れになってきましたよ。で、355番さん、聞いてるとか関係ありませんと。それもひでえな、おい。よし、ちょっと、じゃ、また俺、カタパルトだよ、俺。向こうから飛んできてよ、こっちに。なんで俺がさ、後ろからブワーッと押さないといけないの、これ。どういうことだって話だよ。こっからやんなきゃいけないとさ、時間かかるんだよ。だけど PSU やってんじゃねえの？わかんねえけど。で、いきなり振ってさ、どうなの？わかんねえわ。事前に言っとけばさ、あれだけどさ。どうなのかな、今ちょっと降ってるけどね。これで長引くとさ、終われないからさ、事前に振っとかないと、こういうのはあれだな。このそのままの流れで行こうとすると結構時間かかるな。大丈夫かな、ダメじゃねえの。やっぱ PSU やってんじゃん。だってダメだっつうのよ、やっぱり。強引に呼ぶっつうのはきついって。他に誰かいるかな。わかんねえわ。音量下げとこ。わかんねえし。んで、きついわ。12時過ぎぐらいじゃないとワンちゃん来れないと。それだときついね。もう今パッと来れて、パッと。だって配信も聞いてないっつったし、ちょっとわかんないよさすがに。だ、アウトアウトアウトアウトでした。つうことで、別の人、また俺何かたばると、どっかから俺発射、そのいきなりその人の背中のところにガシャンってあれしてさ、発射しなきゃいけないの俺は。きついわ、それきついわ。両方それ、その役もやんなきゃいけない、きついわ。んでいい読んだ俺も。さて読んじゃうぞ、読んで俺はもう配信終わらしちゃうぞ。来ないっぽい。よし、じゃあ南雲行っちゃいましょうかね。24時6分で南雲。南雲明久っていうんだ。南雲明久、これで が、ゲルト、ナグモアキッサを読めば残りが67人になると。32人これで読める。よし、うん、やっぱ来ないわ、うん、よ、来ない来ない。だから俺行くよ。もうさすがにさ、ちょっとねえ、ずっと待っててもしょうがないし、うん、ねえ、いきなり来られてもっていうのもあるだろうしさ、ゲルちゃんはあの書き込んでくれたっていうのがあるからさ、まあ呼んでもいいんだろうなっていうのは分かりましたけど。で、今24時6分、神田駅でナグマティサ、こいつは何を考えているんでしょうか、気になるところ。電車がホームに入ってきていた。ラッキーだった。走れ。飛沢くんと秋葉くんがホームを前の方へ走っていく。秋久は必死で二人を追いかけた。待てよ、なんでそんな方まで行っちゃうんだよこのバカ野郎、秋葉くんが飛沢くんを追いながら叫んでいた。秋久は後ろの連中がちゃんとついてきているのか少し心配になって走りながら振り返った。門田くんがスキップするように飛び跳ねながら後ろを走っていた。一番前まで飛沢くんが走っていた時、ちょうど電車のドアが開いた。飛沢くんが乗り込むのと入れ違うようにして中年の夫婦がそのドアから降りてきた。秋久は秋葉くんに続いて電車に乗り込んだ。神田くんや櫛部くんたちも次々に乗り込んでくる。秋久は座席に着いた飛沢くんと秋葉くんの前につり革につかまって立った。オズ、飛沢の番。早速秋葉くんはゲームを再開して飛沢くんの答えを促した。やってみるとこれが結構面白いゲームだった。秋葉くんはこういうゲームを考えるのがうまい。才能のある人はやっぱり違う。オズってオズの魔法使いのオズ。秋久は前の座席の二人に笑いかけながら言った。あ、違うわ、秋久か。オズってオズの魔法使いのオズ。秋久は前の座席の二人に笑いかけながら言った。早くと秋葉くんが飛沢くんを煽った。ボームの書いたオズの魔法使いっていいよなと秋久は思った。ああいう話を僕も書きたい。オズの虹の国、オズのオズマ姫、ドロシーとオズの魔法使い、オズの国を訪ねて、オズの継ぎはぎ娘、あとなんだっけ、エメラルドシティ。富澤くんが言って秋久はあ、そうかと思い出した。オズのエメラルドの都だ。なんだ、きったねと笑いながら秋葉くんが言った。なんでさ、不機嫌そうな顔で富澤くんが聞き返す。だって同じじゃん、オズとエメラルドシティじゃん。オズの首都がエメラルドシティ、日本と東京は別物だろ、同じじゃねえよ。そうかと秋久をうなずいた。だとしたらオズの周辺の国とかそういうのを並べてもいいわけだ。それならいくらでも言える。赤い服を着た人たちが住んでいるガドリングガンじゃなくてカドリング国、青い服のマンチキン国、紫の服はギリキン国で、ウィンキー国の人たちは黄色の服だ。なあ、エメラルドシティってオズの魔法使いに出てくるエメラルドシティか。秋久がそう言った時、電車が走り始めた。次の時刻、24時7分、神田から三越前。まあいいかと秋葉くんが飛沢くんに言った。飛沢くんはもっともらしい顔をしてうなずいた。その顔が面白くて秋久はクスクスと笑った。おっと、笑ってる場合じゃない。じゃあ今度は僕だね。秋久は思いつかなかったので、さっき考えたままの地名を答えた。じゃあ僕はカドリング国。秋葉くんと飛沢くんが一緒に秋久を見上げてきた。なんだ。秋葉くんに聞き返されて秋久はもう一度言う。カドリング国。それ何に出てくるんだよ。え？逆にびっくりした。何に出てくるって、だってそのオズのシリーズに登場する隣の国の名前だよ。言うと秋葉くんと飛沢くんは顔を見合わせた。そんなのあったか。二人で首をかしげ合っている。あるよ、オズの魔法使いは好きなんだよ、何度も読んだから。オズの虹の国も、オズのオズマ姫も、それからオズの継ぎはぎ娘も、オズの、わかったわかった。秋葉くんが説明よりもゲームを続けようというように先を促した。今度は秋葉くんだよ。言うと秋葉くんがうなずいた。
こういうのって面白いなぁと秋久はまた思った。ルールは至って簡単で、海外の小説に出てくる架空の地名を知っている限り順番に上げていくだけなのだが、一つ地名が出てくるたびにその小説の物語や雰囲気が思い出されてくる。地名を言えなくなった人が負けになる。すごく刺激的なゲームだ。ラピュタと秋葉くんが言った。次富澤の番。ああ、ラピュタか。またオズの魔法使いから出てくるのかと思っていたけど、さすがに秋葉くんは意外なところから答えを出してくる。ラピュタってガリバー旅行機の飛ぶ島だよね。楽しくなって秋葉くんは言った。ほら早く。秋葉くんも楽しそうに富澤くんに次の答えを迫っている。富澤くんはうーんと口を横に結んで考えている。リリパット。見事に富澤くんが答えを出した。
なんだよそれ。
秋葉くんがすっとんきょうな声で反応する。面白くて秋久はまたクスクスと笑った。
なんだよとはなんだよ。
富澤くんが言い返す。
同じじゃないかよ。オズって言えばエメラルドシティで、ラピュタだと今度はリリパット。
いいんだろ、立派な架空の地名だ。
それじゃ連想ゲームになっちゃうぜ。
連想ゲームでいいじゃないか。ガリバー旅行機が一つ出たらその地名を全部あげたっていいわけだろ。ダメだってルールは聞いてないぞ。
いやまあそうだけどね。
そうやって潰していくのも戦略の一つだよ。
だけど想像力が貧困だな。
なあ。明久はそうかとうなずいた。
なるべく毎度の人と違った種類の地名を言った方がいいわけだね。
やっぱりそうだな。いろんな地名に飛んだ方が想像力も広がるわけだ。
さすがだな。やっぱり秋葉くんは言うことが違うんだな。
とにかくリリパット、貧困でも何でもいい、続けられればそれでいいのだ。富澤くんは意地になって言う。その表情がとっても面白い。
わかったわかった。
秋葉くんも楽しそうに言った。
じゃあ僕だね。
アジサは必死になって考えた。
なるべく違う出店からの方がいいんだ。じゃあシャングリラ。
言うとまた秋葉くんと富澤くんが揃って顔を上げた。
なんだって？
秋葉くんが聞き返す。
シャングリラ。
言うとこれはさすがの秋葉くんも知らなかったようで、富澤くんと顔を見合わせた。
知ってる？
違う、これ秋葉だ。知ってる？富澤くんが首を振った。
ポーのバルドマール氏の病床の真相って短編に登場するんだ。
秋久はニコニコ笑いながら言った。
それとジェームズ・ヒルトンの失われた地平線にも出てくるんだよ。
へえという表情で秋葉くんと富澤くんは顔を見合わせた。
面白いゲームだなと秋久はまた思った。
24時8分、神田から三越前駅で日本橋まで南雲秋久。
楽しくて仕方なかった。
いつもは退屈な電車の中も秋葉くんや富澤くんのおかげでまるで苦痛にならない。ムーミン谷。秋葉くんが言った。
わーっと秋久は
歓声を上げたくなった。
あれ楽しいお話だったよな。
そういうのもありかよ。富澤くんが文句をつけるように言う。
ありかよって架空の地名なんだからありだよ。
秋葉くんが言い返す。だってそれアニメじゃないか。富澤くんが行った時電車が三越前に着いた。
アニメだろうがなんだろうが海外の架空の地名ならいいだろ。
秋葉くんが説明する。
あれっと秋久はちょっと意外に思った。
アニメってお前そんなこと言ったら。悪いとは思いながら秋久はその富澤くんの言葉の途中で口を出した。
あ、ムーミン谷は小説だよ。
二人がアジッサに目を開けた。アジッサはその二人の反応が面白くなってまたクスクスと笑った。
トーベヤンソンの書いた児童文学だよね。ムーミン谷の彗星とかムーミン谷の仲間たちとかムーミン谷の夏祭りとか七つか八つぐらいあったんじゃなかったっけ。
電車が走り始めた。ナグモ、お前よく知ってるな、そんなもの。飛沢君が感心したように言った。アジッサは嬉しくなった。
好きで何度も読んだからね。
さあ行こうと秋葉くんが富澤くんに言う。
とにかくムーミン谷だ。富澤の番。
んじゃあと富澤くんが目を閉じた。
その必死になって考えている表情が面白い。
降参か。 秋葉くんが冷やかすように言った。バカ野郎と飛沢くんが目を開いて秋葉くんを睨んだ。明久はおかしくなって仕方なかった。ペパーランド。飛沢くんはなんとすごいのを出してきた。なんだ。秋葉くんが声を上げる。ビートルズのイエローサブマリンの舞台。そんなの海外の架空の地名だ。勝ち怒ったように飛沢くんが言った。思わず声を上げて笑いそうになってしまった。ちなみにと、あ違うわ、ちなみにと秋葉くんが明久を見上げて聞いた。イエローサブマリンってのも小説か。明久は危うく吹き出しそうになった。違うよ、あれはジョージ・ダニング監督の作ったオリジナルアニメーションだもの。さっきお前はアニメだろうがなんだろうがって言ったよな。からかうような口調で飛沢くんが言った。秋葉くんはそれに肩をすくめてみせた。まあいいとするか。なんだかこの二人漫才みたいだと秋久は思った。いや楽しんでちゃダメだ、今度は僕の番だ。じゃあ僕だね。それじゃあビュートや。てんてんてん。また秋葉くんと飛沢くんが揃って顔を上げた。面白いな。知らない？それも児童文学か何かに出てくるのか。飛沢くんが聞いた。アジサは笑いながら首を振った。児童文学じゃないよ、マルキドサドのアリーヌとバルクールって小説に出てくる南アフリカにある王国なんだ。で、24時9分三越前から日本橋駅南雲アジサ行く前にちょっとです。これはレスつかねえな。行くぞ。24時9分行きます。南雲アジサ。サドと飛沢くんが目を丸くして聞き返した。うなずくと今度は目をパチクリさせながら秋葉くんが言う。佐渡って佐渡マゾの佐渡。その二人の表情が面白くて秋久はまた吹き出しそうになった。そうだよ、マルキド佐渡。同じアリーヌとバルクールの中にはタモエっていう名前の架空の島も出てくるんだ。言うと飛沢くんが大きく息を吸い込んだ。お前言いかけた時、車内にアナウンスが流れ始め、飛沢くんはその口を閉ざして電車の天井の方へ目を上げた。間もなく日本橋、東西線を乗り換えです。今度の東西線西船橋行きの最終電車は12分の発車です。お出口は左側に変わります。お手回り品、お忘れ物ないようご注意を願います。日本橋でございます。もう日本橋なんだ。と、秋久は腕の時計に目をやった。デジタルの数字が0時9分と出ている。あっという間だったなぁ。ナグモ、お前めっちゃ物知りじゃん。そう言った飛沢くんを秋久はちょっとびっくりして見返した。そんなことないよ。飛沢くんに物知りなんて言われるのはすごく恥ずかしい。読む本に傾向ってものがないよな、と秋葉くんがニヤニヤ笑いながら言う。ムーミンにイエローサブマリンにサドだって。アチッサはアハハハハと笑い声を上げた。首を振りながら、イエローサブマリーは小説じゃないよと言うと、秋葉くんは顔をしかめながら、わかったわかったとうなずく。その表情がおかしくてアチッサはまた笑った。秋葉くんも飛沢くんもすごくいい人だなとアチッサは思った。今まであまりちゃんと話したことがなかったけど、こんなにいい人たちだなんて思わなかった。もっと早く友達になっていればよかったな。二人ともすごく優秀な人たちだし、僕なんかは相手にしてもらえない、相手にしてもらえないんじゃないかと思っていた。でもまるでずっと前からの友達みたいに話してくれている。いい人たちだな。アジッサは心からそう思った。どのくらい本読んでるんだと飛沢くんが聞く。そんなに読まないよ、月に10冊か15冊ぐらいだから。答えると飛沢くんはまた目を丸くした。ってことは2日か3日に1冊は読んでるってことじゃないか。お父さんが書庫に何万冊って本を置いてあるんだよ。その本の整理を手伝ってるから。
何万冊。
飛沢くんは言いながらふうと息を吐き出した。着いたぞ日本橋。言いながら秋葉くんが立ち上がって秋久は目を上げた。電車がホームに滑り込んでいた。
おおお
と声を上げながら飛沢くんも立ち上がる。秋久は秋葉くんや飛沢くんと一緒にドアへ歩いた。電車が止まってドアが開くと、前にいた門田くんたちに続いて秋久たちもホームへ降りた。
整理ってどういうことするんだ。
ホームを歩きながら飛沢くんがアティッサに聞いた。アティッサはニコニコ笑いながらうなずいた。著者ごとにまとめて図書カード作ってパソコンにデータベースを作ってるんだ。
すげえ。
飛沢くんはヒューと口笛のように息を吐き出した。ああすごい、すごいよ。まったく話を聞いていたらしくて、秋葉くんが横からそう言った。アティッサは照れて顔、頭をかいた。恥ずかしかったけれど、なんだかとても嬉しかった。終わり。まっすぐだわ。ナグもまっすぐだわ。全然その、なんつうのかな。ナグも、そうね。こいつはとりあえず、あんまりね、その、そういうね、まあ、でも、飛沢はマジですげえと思ってるわけでしょ、これ。で、ね、あ、秋葉はね、なんだこいつはっていうね、感じなんですけど。うん。秋葉とその飛沢っていうのは結構頭がいいのかな。うん。で、南雲も多分頭がいいんだろうけど、なんつうの、叶わないよみたいに言ってるけど、多分こいつの方が上だったりするんだろうな。うん。それをその秋葉がね、てめえっていうね、感じなんだと思う。うん。こいつはとにかくまだまっすぐすぎちゃって、うん。っていう感じだね。あっちゃんだったね、これね。じゃあ読むのね。あっちゃんだったかもしれないね、これ読むとね。そう考えるとね。と思い始めた。誰に読ませるかっていうので、ゲロウ術の、あの実況者の方々、まあたくさんいますけど、その方々の中に、まあぶつけるとしたら誰ぶつけるかっつうと、あっちゃんぶつけるかね、南雲読ませるとしたらと思うけど、うん、てな感じで終わりだから、今日終了、今日は南雲で、秋葉はまあ、ゲルちゃんが読んでくれて、で、飛沢読んで、あとは深澤も読んだと。形で今日は終了。さすがに。12位過ぎたし。そういうことで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。たくさんの方に聞いていただいて、相変わらず。しかも3時間半もやってやんの、俺。びっくり。うん。とりあえず、これで、この辺で終わりにしたいと思います。長いっす。あと67人。終わんねえわ。いつ終わんだろうこれ。うん。っていう感じで、まあこういう感じでちょこちょこと潰していこうかなというふうに思います。では、この辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございました。んじゃあこの辺で、どうしよう。まあ普通にもういいや。またね、もう何かやると。もうめんどくさいからもういいや。だから、この辺でそのまま切っちゃいます。はい、では、またの機会に、ではでは、それでは。